はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの第334回ということでございますね。
はい、
はい、いやどうも。なんか最近あれだったんですよ、まあ、シェアハウスでね住んでて、
はい、
うん、なんかなんかたまにね、なんか下でこう他の住人の人たちが飲んでたりするんですけど、
うん、
でなんか前昼間作業してたら、まあ、なんか下でなんか飲んでて、なんか飲んでる音が聞こえてきて、あ、飲んでんなとか思って、うん、まあ、でもちょっと僕、うん、ちょっとお昼でお腹空いたんでちょっとキッチン行こうと思って、うん、まあ、一回その下で飲んでるとこ行ったんですよ、うん、
はい、
で、あ、なんか飲んでんなと思ってガチャって開けたら、あれでした、あの鎮座ドープレスがいましたね。
え本物の、
本物の鎮座ドープレスがいて、
頭おかしくなったんじゃないかと思うよ。
ちょっと僕結構鎮座ドープレス、なんか今活動してるラッパーの中では結構トップレベルで好きなんですけど、
うん、あれ鎮座ドープレスって今刑務所入ってんじゃなかったの？
いや、で、あの捕まりましたけど刑務所には入ってないですよ。
ああ大丈夫だった、執行猶予
で、まあ、鎮座ドープレスがいて、で、うん、もう、あ、なんかでも、まあ、もう開けたら目の前にいたんですよ。ポジション的に位置的にガチャッと開けたら鎮座ドープレスがいて、で、あ、あーってなって、なんかすごいこう、うん、でなんか山田君ラッパーなんだよみたいな感じで紹介されて、
まあまあそうなるよ。
なんか
それはしょうがないよ。
音楽流れてたから、音楽流れてたんですよ下でね、うん、で これは フリースタイルをした方がいいのか、でもなんかいきなりフリースタイル吹っかけられることほど面倒くせえことはねえよなっていうのも俺は思うから、え、 これ どうすればいいんだと思って、ああ、どうもラップやってらっしゃるんですねみたいな感じで、チーズドップレスが、あ、ラップいいですねみたいな感じで、こう、
あ、いいね、なんか、ね、メディアで見たままの人でよかった、ね、
言ってくれて、で、なんか、でもなんか、あ、フリースタイルした方がいいのかなっていう瞬中が自分の中でなんか2秒ぐらいあった後に、なんかもう普通に、あのファンシーとか、あのかかととか、もうあともうソロのとか もう全部いろいろ曲聴いてますみたいな、本当になんか、はい、ファンですみたいな感じのことしか言えなかったですね。はい、そんな感じです。
すげえな、シェアハウス。
シェアハウスちょっと、
え、じゃあ住人に何、鎮座ドープレスの知り合いがいたってことなの？
なんかね、あの元々花見をやるつもりだったらしいんだけど、
うん、
でなんかそれがちょっとこう雨でできないみたいな感じになって、
うん、
でなんかシェアハウスのリビングで飲んでたらしくて、でなんか、
ね、なるほど、そう、
吉祥寺でお店の飲み屋さんというかちょっとバーみたいなのをやってる人がいて、うん、でその人のなんか知り合いっていうかつながりだったみたいなんですけど、
うん、
そう、
すげえ、
はい、そんな感じです。
なるほど。
なんかやっぱ前回の武木さんと一緒にバルトナインで歌丸さん見た時とかもそうでしたけど、やっぱりいざ著名人を目の前にするとやっぱりテンパってしまうものでございますね。はい、どうも。
デモテープとか渡さないの？
いや
ー、ねえか、テープみたいなの。
そう、バブとかだから、
サブスクで聞いてねみたいな。
それさ、お前何様だよみたいな感じじゃん。あ、これ僕曲作ってるんで、あのサブスクでよかったら聞いてくださいみたいな。あ、まあでもするか、するけどな、するけど
な、今するでしょ、
するな、うん、そういうこと。
え、なんならさ、それでさ、何 URL 送るんで LINE 教えてくださいとかにできるんじゃないの今だったら。
てか俺さ、なんならさ2018年のリンゴ音楽祭でさ、楽屋で見かけてたからね、うん、俺ね、千田さんで、
あ、
リンゴ音楽祭って言おうと思ったけど、もうなんかもうちょっとね、なんか おこがましいみたいな、そんな僕程度のリンゴの千田さんにみたいな感じになりましたね。はい、
なるほど、
そんな感じです。
はい、
はい、部長の山田です。
どうも。あ、金内武ですけど、はい、最近新しい家に引っ越してきて、はい、今日なんか、ね、寝てて普通に夜、はい、で朝起きたらなんか寝室が床が畳なんですけど、はい、なんかしたら朝方、朝6時とかになんか畳をこうスッてするような音がすごいずっと続いてたんですね、自分の部屋の中から。で、畳をするような音っていうか床をするような音って言えば、
まあ、残影じゃないですか。
で、俺で まださこの家がさ、何、その住み始めてすぐだから幽霊的なもんが出るのか出ないのかとか、あんま知らない状態だから、あ、来ちまったみたいな、これ前の住人首吊りしてたんだみたいな、なんかなって、ついに残影来たって思って恐る恐る起きて、その畳のする音の方を見たんですけど、なんか普通に自分の掛け布団があの畳の方にこうちょっとこぼれてて、俺が動くたびに擦れた音でした。
あれです、もうしょうもないオチの残影ですね。
そうですね、
もしかしてその擦れてる音ってっていうてめえのシーツだろみたいな。
いやそうそうそう、
なるほど。
いやよかったよかった首吊りした人はいなかったんだって思いました、ね、うん、
なるほど。でもなんかあれですね、今日たっけきさんは髪型も新しいし、はい、家も新しいし、
そうね、あの6年ぶりくらいにあのショートヘアにしましたよ。
そう、フレッシュですね、うん、
フレッシュネスですね、
はい、フレッシュネスですか、フレッシュネスですか、ハンバーガーなんですか、
ハンバーガー、
はい、
まあまあ、はい、それが金内武樹です、
はい、あ、どうも高島です、よろしくお願いします。
はい、
まあ、本日は、アカデミー賞、
はい、
作品賞候補かな、ノマドランドという映画について喋っていくんですが、はい、ちょっとその前に前回読めなかったメールがいくつかあるので、
はい、
それを読んでから行こうかなと思うんですが、はい、はい、まずあれですね、はい、あ、これは読んでるか、あれ、
なんかおかげ山さんから2通来てるみたいな。
そう、おかげ山さんから2通来てて、でもあれですよね、あ、はいはいはいはい、はいはい、はいはいはいはいはいはいはい、まず、ラジオネームおかげ山さんからです。
ありがとうございます、
はい、だいぶ時間空いてしまいましたが、メールですね、はい、でタイトルが、あの頃、アルプススタンドの端の方、ジョセとトラと魚たち等感想ということですね、はい、
はい、
花粉症が大変な季節、時期になりましたねと、映画館で次の作品までの待ち時間が3時間くらいあり、ロビーから打っておりますおかげ山ですということで、ああなるほど、
結構あるの、
これはでもあれですね、なんかあの、うん、映画時間割組的にはちょっとなかなか失敗してますねこれね。
そうそうそう、
うん、いかに何としてでもこの3時間にもう1本詰め込むかっていうのがね、
そうだよね、ありますからね、3時間ありゃね頑張ればいける可能性ある
よね、そういうのありますよね、
うん、
はい、
はい、
宝塚にあるシネピピアで2020年終作映画祭というのが実施されており、いくつか鑑賞してきました、うん、ラインナップは下記 URL をご参加くださいということで URL、貼ってもらってますね。で、今年ベスト回を着直してますが、部長がベストに上げた作品もあったりで、これで見て、見ることもあるかと思ってますと。おお、ありがとうございます、うん。ぜひ見てください。さて、その中の一作、アルプススタンドの端の方をようやく見てきました。
おお、
はい。
今
見てきたんですね。果たして自分はベスト側なのかワースト側なのか、どっちなんだろうかって思いましたが、結論から言えばベスト。ベタ、グッドにもこの作品はならないと思えた。でもならないと思えた。ものの、ワーストにもどうだろうかって感じですと。現状今年見た作品ではレディートゥーレディが現状ワーストですかねと。おお、知らないな、うん、レディートゥーレディ。はい。一席開けた状態ではありつつも、隣のおじいさんがマスクしながらも口に思いっきり指突っ込んでもじもじしていて、このおじいさん感染症かからないかなって思ったり、終始笑って、あ、かっこ、あ、こういうので笑うんだって気持ちになったり、分断がここでも生まれてしまったと。はい。
なるほど。
この作品には乗れず、つまらないと思えたため、つまらない作品に出会ったらとある回を聞こうと決めているので、また聞きますと。なるほど。ちなみにアルプススタンドの端の方回でもその作品について言及はされてました。なんだろう、素振りのシーンだったかで女の子が見てた私の時間はとか、そんなセリフが出た時にこれ、メタ過去これメタ的な視点でこれ見てる観客に向けて書かれてるのかなって気持ちになると、やはりこれバッド、ワースト入りの作品なのかなと。なんだ、見てた私の時間はなんだろうこれな。
そんなセリフあったっけ。
いくつか項目を挙げますが、腹から声出せというのは途中メガネの女の子が本音を出してという、いう求めに対して、こうしていると考えられますと。あ、アルプススタンドの話ですね、
うんうん、
日本的な考えの中で、心の内を胸とかだけでなく腹にあるという考えからもありえそうだなと、そのため、作動部でありつつメガホンを持って生徒に腹から声出せと指示しつつ、それができず喉から血が出る先生は本心が発露できずにいたと思いました。また外野についても野球の外野というポジションだけでなく蚊帳の外的な意味での外野としても考えられ、応援している自分たちも果たして必要なのかとなったり、送りバントや、あまり言及されない犠牲フライとかも、野球を人生や社会における役割に置き換えられる表現として出ているだろうなという面白さはあるものの、おそらく演劇で見たら楽しめる作品ではないでしょうか。それは僕もそう思いますね、はい。次の作品が、今泉力也監督作品あの頃と。 以前この作品についての期待として推しの概念についてですが、この作品ではあまり感じられず、成人男性同士の友情や青春に重きを置いてあるものでした。
うん、
何かに夢中になり周りが見えていないオタクの様は見ていて痛々しいのですが、これは結構自分に刺さりました。自分自身はアイドルに疎いのですが、若い時、過去正直今でも、あんな感じで動いていたなと、感じて、こっぱずかしい気持ちになりました。それでも大学でのオタゲや地下でのアイドルについて語るトークなどはおそらくかなり忠実に、再現性高く表現されていて、過去もしかしてだからこそ見ていてきつさがありました。途中地下で歌を歌うところは思いっきり音外して思いっきり音痴だなと思いつつも、こんな連中と歌ってる最中にふとハモったり音があったりする瞬間は美しさもあるように捉えられて、そこは愛おしさも感じられました。比較的いい作品だなと思いつつも、途中でけたたましくなり響く BGM は何の意図があったんだろうかと思ったりで、別のリスナーさんでも若干言われてましたが、個人的にこの作品の批評が、29歳までの地図への共回しの批判につながるのではないかと思い、若干ためらっていましたが送らせていただきますということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
あの頃武木さんは見てるんですよね。
見たよ。
どうでした？
うん、いやなんか俺なんか前にもなんか言ったような気がするんだけど、そう、なんかその推しとか、 なんかその好きなものに出会えて、それを共通に好きと言える、何あの友達に出会えるっていいよねっていうのも、まあ分かるし、それが何、まあ剣さんとかがその体験したあの2000年代中盤の時代って良かったなってのは分かるんだけど、やっぱね、どうしてもね、今見るとね、もうマジでね、あのホモソーシャル描写がね、やばすぎて、マジでやばくて、あの結構耐え難いレベルなんですよ。なんかあのウィークエンドシャッフルに寄せられてたメールとかでもそういうお便りだったと思うんだけど、
あと6ね、
いやこれはそうそう、アトロクで。いや、これはなんか時代性とか抜きにして、もう今はマジで見れねえレベルみたいな、そんぐらいきつくて、なんかね、あの、友達の彼女をなんか寝取ったとか、なんかそこら辺の音声をなんか本人の証言含めて、なんかこう、地下イベントでこう、発表して、なんかみんなで服脱ぐみたいな、なんかそういうノリなんですよ。今一番さ、そのノリってなんかこう、何、下火っていうか、谷間に来てるやつじゃないですか。それをね、なんかこう、大スクリーンでさ、なんかこう、いや、実際にまあ、何、そういう、イベントやったんだよって、まあ、事実なのかもしれないけど、今見るとマジでね、本当ね、目も当てられないなと思って、そこのやだみがやばくて、なんかちょっとぼやけちゃいました。
まあ、なんかでも、
あと、あとあれ
ですね、2010年ぐらいって結構その感じっていうかさ、まあ、やっぱちょっと違うけど、やっぱ浜ジム周りとか、ね、やっぱ松江哲明の映画とかにも結構通じるイズムというかね、
うん、
なんか
いや本当そうですよ。自分もそこにガンガン加担してきた側だからさ、
そうなんだよね。
僕もう完全に2016、17年くらいにもうクラーンみたいなさ、もう手のひらすげえ勢いで返した側の人間だから、なんかお前も何言っとんねんみたいになるかもしれないけど、うん、
いや、
やっぱね、うん、あれはちょっと、
いやなんかね、そういうの楽しいと思って見てたし、やっぱそういうのがある時期切実だったっていうのは、うん、切実っていうか、なんかやっぱ、うん、自分のなんかそういうさ、そのまあなんかなんだろうな、ひも手みたいな感じでのその、うん、何なんだろうね、でもひも手であるということと、なんかそういう表現みたいなところにこうなんか面白がるみたいなことが、
うん、
なんかして、もうちょっとこれまとめてから話した方がいい気がするから、ちょっとあれだけど、
そうね、そう、あれなんかね、あのひも手であることと、なんかその自分がなんかこう辛いんだから、
うん、
なんか辛さがこう外部へのこう何圧力とか暴力になるっていうのは、なんかまあ百歩譲って分かるんですけど、なんかそこにやっぱね、なんかこう女関係とか、あの女当事者抜きにこうなんか出すっていう構造は、割と俺当時からそれは嫌で、なんかそのなんだろう共通の知り合いである、なんかその例えばですけど、自分のなんか元カノとの性体験を、その同じ共通の知り合い、その元カノも知ってる共通の友達に話すとかっていうノリってあったじゃないですか。なんかあいつ実はこうなんだよみたいな、なんかああいうのが俺結構当時からそれはマジで嫌で、なんかそれがかな、そのノリが一番出てたみたいなのがあの頃にあったんで、あの頃映画あの頃にあったんで、
なんかさ
すごい嫌でしょ、
なんだろうな、そのこう、まあでもモテない自分であるとかさ、そのイケてない自分であるっていうことをさ、なんかやっぱある種その、それを隠そうとすることによってどんどん自分が暗くなっていくっていうかさ、なんかその自分に自信が持てなくなっていくところに対してさ、なんかやっぱ童貞っていう風な言い方とかさ、ひも手みたいなことをさ、なんか むしろちょっとこう自虐的ではあるけど大声で言うことによってさ、うん、なんかその、うん、そのコンプレックスをこう乗り越えていくみたいな感じってさ、うん、多分2000年代からあったと思うし、うん、多分まあなんかその、うん、ね、浜ジムっていうか、まあでも松江哲明だよね、だから童貞をプロデュースとかだと思うけど、うん、直接的にはね、なんかっていうのってやっぱりなんかそこでのなんかそのエロの表出っていうかさ、その、
うん、
のものだったと思うんだけどさ、でもやっぱりなんかそこでのこう、うん、ある種の自虐があって自分にコンプレックスがあるからこそ、なんか そこでのこう劣等感みたいなものを表現するときに、なんかこう、うん、割と受け入れてほしいっていうか、受け入れてほしいであり受け入れてくれないみたいな意味での対象である女性みたいなものに対しては、うん、割とこう、うん、そこに対しての暴力性みたいなことには割と無自覚だったっていうのはあったりはするよね、うん、なんか、
まあ、あで ちなみにあの頃はなんかそのひも手とか童貞っていう観点では実はなくて、もっと普通の仲間内内でのなんか共通の女の子を巡ったなんかもうそのしょうもないなんかそのうちは揉めみたいななんか感じだから、まあちょっとそことは違うっちゃ違うんだけど、
やっぱあの頃からやった方がいいんすかね、うん、なんか
あとさ、あの頃って展開知ってる、
うん、
展開というか現実でもあった展開なんだけど、うん、なんかあの剣さんの本でもそこがかなり重要な部分占めてるんだけど、うん、なんかその仲間内の一人にいたあのコッツリン、あのコツリンって本当はコツリンなんだけど、あの映画では コズミンって名前に変わってるんだけど、中野大河演じてた人がなんか末期がんになっちゃって、なんか彼がその死ぬまでの話なの後半部分って、なんかそれを見た時になんかそのなんだろう、俺なんかやっぱなんかその友達がなんかどんどんこう末期がんで弱っていて死んでいくみたいな映像ってなんかまあ映画だけどただ単に見ててかなりきついから、なんか死ぬのって怖いなっていうのと、ホモソーシャル嫌だなっていう感想しか残らなくて、なんかそう、死は怖い、死と病気は怖い、ホモソーシャル嫌だみたいな、だからそこでなんかでも彼が死ぬっていうことにもなんかその彼の横にはその好きなアイドルの楽曲があってとか言われてもやっぱなみたいなのちょっとなんか思っちゃって、はい、
なるほど、なんかちょっとあの頃から語りたいことはもしかしたらあるかもしれないですね、まあなんか、
うん、まあまあまあ
まあそんな感じ
でも多分あれリアルタイムでモータの人とかが、うんうん、なんかそリアルタイムでその2000年代中盤後半のモーニング娘。を追ってた人たちが見ると、はい、そういうなんか本当にそのアイドル観点でめちゃくちゃ面白かったりとかあるっぽいんで、
はいはい、あ そ, うです、うん、そこを通ってないんですよねあんまりね僕ね、
そうそうそう、
っていうのはありますが、はい、2つ目いきますね、はい、ラジオネーム、はいはい、アニメを語りたくてうずうずしてたおかげ山ということで、おかげ山さんからですねはい、とあるメールをお送りしてからしばらく時が経ちましたが、映画上映までまだまだ時間があるため、あ、さっきの続きたことだ、時間つぶしといったら何ですが続きました、はい東京セブンスシスターズ、僕らは青空になるという映画について書いてもらってますね、アニメ作品なんですかね、うん、2034年の近未来、アイドル氷河期と呼ばれる世界で12人のアイドルたちの奮闘を描いたアニメ、原作はスマートフォンのアプリのゲームですが、やってはおらず12人ものアイドルがいて大丈夫かなと思ったものの、ストーリー自体は追いやすくまとまりも良くて楽しめました、まあ見ていてこうなってほしいという展開がしっかり起きてくれるあたり、なんだかすごくそこは満たされますが、やや毒っ気はないのかなと、今回彼女たちはハマる存在のヒール役がなかなか現実にいそうな人間の動機で割とこの手も好きになりましたと、近年増え続けるアイドルジャンルものアニメ、以前土曜日の22時半にテレビとネットでの、ライブストリーミングが同時に行うという地域格差をなくした、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会は良かったものの、さらに増え続けるのだろうかと思えたり、はい、
そんなのがあった、
脱線しますが冒頭9分の映像をスマートフォンで見ていた時気づきませんでしたが、色修査、色修査っていうのかな、色修査、色修査かな、色修査の、撮影処理がされていることに気づき、これをやると結構色が増えたりピント感が出たり綺麗だなって感じられました、最近のイラスト関連ではこの色のトレン、色のすれがトレンド化され、トレンド感、トレンド化されてる気がしますけど、なんででしょうかねと、ほうですと、はい、で続いて
なんか色修査、なんかあれかな、色味を変えるとか、フォトショップ的なあれかな、うん、
なるほど、ついでアウェイ、アウェイね、はい、以前
アウェイね、
以前番組で紹介されていたので見ました、それでこれから切り出すのはなんですが、点点点点点、 ラストのエンディングの日本語版は否定的な意見しか出ません。歌詞にあったような映像を出してきて茶化された感じがしたり、映画の雰囲気をぶち壊しに来てないかと困惑してしまったと。声がないものの黒いデイダラ墓地から逃げるというシンプルなストーリーで、大元はどういうものか分かりつつも、あの黒い巨人が何を意味するのかとか、禁断のオアシスとは何ぞやって細かいところは謎が多かった作品。黒い巨人も死や恐怖、あるいは落下事故して亡くなった人に対して自分だけは生きていることの自責のようなものなどだろうか。ほとんどの生き物が何か倒れてしまう中、ひたすらに前進し続ける亀はその点が、映されず、もしくは停滞することへの戒めなのかと思えたり、それとも事故により人が死ぬことへの PTSD で対人恐怖症のシンボルなのかなと思うと、ラストは救いというよりも新たな試練が主人公に向けられてしまったのではないだろうか。おそらく答えはないと思いますと。これを見た人がどのように考え何を感じたのか気になるものですと。はい、で最後が普段ですと。普段ね、普段ねまだ見れてないんですよ。ちょっと僕も見たいんですけどね。普段、1975年のカンボジアを舞台にしたアニメーション映画、作品はいいのですが正直人間が精神的にも肉体的にもどんどん追い詰められて強行状態に陥るところがとにかく見ていてしんどい。ささやかな目の動きとかで気持ちを表現していたり、細やかな仕草で人間の心の機微を表現していてとてもいいです。また風になびく燃えかすはどこか、わびしさを漂わせていて、映像系に手を出すなでも言及される風エフェクトの意味でも、これは非常にアニメーション的な描かれ方だったと思えたりしました。しかし、子供が親から離れ過酷な環境下で生き残ってしまったがゆえに、ラストで見せた驚きを見せず、ただただ悟り、それでもなお歩み続けるよう、続けようと親の手を引っ張る姿はとても切ないと。見終わった後途方もない疲労感が抜けきれず、ロビーで、しばらくうなだれてパンフレットとか買い忘れてしまいましたと。はい、怒涛のごとくメールをお送りしますがごめんなさいと。今年はできる限り送りを務めます。ではではということで、わけはめさんからでした。
ありがとうございます。
これなんか一個前のメールに書いてあったさ、はいはい、シネピピア宝塚のさ2020終作映画特集、
はいはい、
今見たらさ台風家族とか入ってたんだね。
いいですね。
なんかいいね。見たかった、見たかったっていうか、なんかあの鳥居さんがすげえ進めてたからさ、
う
んうん、見たいなと思ってたんだけど、
ね、鳥居さんがすごい進めてくれて、見に行ったんですけど、で一昨年、
うん、
結構鳥居さんが進めてくれた、うん、なんかそんなにみんな話題にしてないけどこれめちゃくちゃいい映画だったよっていう方が、うん、鈴木家の嘘とかね、うん、それこそ
あ、
はいはいはい、
鳥居さんに進めてもらってみて、まあ、めちゃくちゃ良かったんですけど、
うん、
ちょっとね僕は台風家族はちょっと正直そんなにでしたね。
あ、そう
なん
だ。
でしたね。はい、ですが、
ある意味だって新井博文の遺作っていうか、なんか最終作みたいな。
ね、まあ分かんないけどね、またね復帰するかもしれないけどね。
うん、
あと杉さんから送ってんですけど、これあメール一通来てるんですけど、これレイトさんいるときに読んだ方がいいかな。
うん、
あ、そうなの、分かんない、内容が次第じゃない、
うん、まあ、ちょっとなんかレイトさんへの言及もあるのでこれはちょっと
次
です
か、ね、あ、なるほど。
であとじゃあちょっともう一通だけ読みます。
はい、はい、
新エヴァ追い感想メールということで、新エヴァンゲリオンの
追
加の感想メールですね。ラジオネームポテマキさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
陸地図の皆さんこんにちは。ようやく新エヴァンゲリオンを見れたので追い感想を送らせてもらいますと。はい、
なるほど。
実を言うとエヴァについてはほとんど触れることなく生きてきました。なので最低限の予習として序破、手前に急激を挟んでからの急、そう、今回やっぱ急激をね、やっぱね新劇場版だけ見るんじゃなくて急激を見とくっていうのはこれかなり重要でしたね。い
や、そうだよね、あの海岸何みたいになるからね。
だし、なんか
あれって新劇場版出てきたっけ、あの海岸ぽいとこは出てきた。
そう、あとなんかやっぱあのアスカとそのシンジがさ浜辺で、あの横で寝てね、打ち上げられて横でこう並んでるシーンっていうのがね、その急劇場版、と対になっていて、そこでの反応っていうのがどう違うかっていうのでもかなりその意味合いが違ってくる部分ではあると思うので、そう、あとタイトルがやっぱ新エヴァンゲリオン劇場版っていうさ、やっぱエヴァンゲリオンの劇場版を新しくもう一回やり直しましたってことだからさ、やっぱなんかその意味でも旧劇場版は見といた方がいい気がするんですけどね。はい、さらに安藤秀明の実写作品、過去シン・ゴジラと色日、そう、色日を見るのはこれ大事ですね。あとはスタジオカラーが公式で挙げている良い子の歴史アニメ大きな株、過去株を、一気に詰め込んで鑑賞に挑みましたと。
はい、割といいチョイスかも
ですね。作品とは言いなつつやっぱ結構見てる本数がやっぱ予習としてはね、なんかなかなか本数多いですけどね。
うん、
はい、 作品全体の考察、エヴァという事象、アンナさん周りについては肉質ゼーギアの皆さんによる、濃厚かつ愛ある語りを拝聴することで十分すぎるほど咀嚼できました。なのでここからは自分と、重複しなかった部分を2点ほど触れさせてもらいたいと思います。過去、はい、1点目はちょっと長いですが2点目はサクッと終わりますので お付き合いいただけると嬉しいですと、はい
はい、
まずは線路の意味するものとそこから広がる構造について。はい、やっぱね式実見とくの大事ですよ。はい、式実で藤谷彩子さんの言った、線路のレールは決して交わることはないけれど2つで1つの存在というセリフ、これが新エヴァを解釈する上でかなり重要な線引きとなりました。人類補完計画で絶望のリセットを図るネルフ、種の保存によって希望のコンティニューを目指すビレ、両者は決して相入れないが人類の未来を考えた末の行動ゆえに行き着く先は限りなく近い、つまり切り離して考えることもできないのです。これに限らず並走する2つの線を象徴するものがそこかしこに配置されています。過去ロンギニスの槍とカシウスの槍等々、タイトルの最後についている、リピートを意味する音楽記号が線路に見えてくるくらいには式実に意識が引っ張られてますね。やっぱ式実ですよ。はい、25年分の重みがないのでこういう言い方になりますが、庵野秀明の生まれ故郷の宇部に帰っていくのってつまりは抱え込んでた絶望にさよなら告げて希望の決着を迎えられたわけじゃなくてまた新たな絶望が始まるラストなんじゃないかと思います。ああなるほど、壮大な堂々巡りがエヴァシリーズというのが個人的な所感です。それはわかりますね。しかしかけがえのないパートナーと一緒なら多分大丈夫みたいなエンディングはオールタイムベストに挙げている真夜中のカーボーイにも通じる魂と魂の結びつきを見せてもらったようで涙腺が完全にぶっ壊れました。ここまでの内容をまとめると新エヴァンゲリオンは一人の人間の中で巡り巡っている感情のサイクルとビレが飛ばした、種子、まあ、種が地球に帰還する描写から示されるように生命のサイクルという2つの線が並走する話なんだなと予約できます。かなり大雑把ではありますが、さらに脳内で描いたイメージをざっくりから語らせてもらうなら山手線の東京駅が希望、有楽町線が絶望みたいな感じです。内回り外回りとかはそんなに考えてませんっていう。なるほど。ね、はいはいはい、ですね。
確かにこれ最後さ、なんかあの何あのシンジとマリがさ、行こうっつってさ、行くじゃん、あれどこ行ったんだろうって、なんか結構会う人やっぱ神話見た人会う人と話してたんだけどさ、はい、なんか結局彼らがどこに行ったのかってそのカメラが上昇しちゃって分かんなかったけどさ、はいはい、ラストカットにさこうちょっと映り込んでたさ、AB ホテル宇部新川とかにさ入ってったりしたらすげえいいな
と思って。常に僕あそこ泊まりましたから、常に僕あそこ泊まりました。
へえ、 AB ホテル宇部新川
かな。でもあそこのね並びにあるビジネスホテルの一個が、その式日って映画で庵野秀明 AKA 岩井俊二が泊まってたホテルで、そこのビジネスホテル泊まりました。あそこの結構ね3つぐらいビジネスホテルあるんですけど、
そうね、なんかやたら映ってたよねビジネスホテル、
そうなんですよ、はい、で続いて2点目に行きます。こっちは疑問についてですと、はい、シンジ君が一人で膝を抱えてた、湖のほとりにある白い廃墟、あれって福島第一原発の吹き込んだ原子炉建屋に酷似してると思うんですよと。旧と新エヴァのテーマの一つに食材があると思うんですが、現在進行形で続く上がらないきれない罪の権限とも呼べる原子炉建屋を出す意味がずっと考えても答えが出なくてと。誰も罪を償わないし償えるかもわからない原発を模した場所でシンジ君をうじうじさせるのって言っちゃ悪いですがのんきな風に覚えて仕方ないのですと。五輪で浮ついたご時世との齟齬が生じてしまいその気持ちが余計に強まったのも、多分にありますと。で新エヴァ原子炉で検索してもいい話があんまり出てこなかったのでよろしければ皆さんの考えをお聞かせください。以上、お時間をいただきありがとうございました。今後とも配信楽しみにしています。どうかご自愛ください。それでは失礼しますということで、ポテマキさんからのメレーション
ありがとうございます。
ありがとうございます。どうなんだろう、原子炉そんな意識して原子炉モチーフにしたとはあんま思わなかった。確かに似てるっちゃ似てる。
なんか、そこにシンジ君が佇んでるっていうことも含めて意識してたかどうかは分かんないけど、まあなんか、このポッドキャストでエヴァンゲリオンの話をした時とかもなんか僕は話しましたが、僕9以降のエヴァンゲリオンって基本的にその東日本大震災以降のリアリティで作られてる話だと思うし、あとやっぱ新エヴァンゲリオン劇場版もやっぱりその震災以降のやっぱ感覚の延長線上に、だからその エヴァンゲリオンってシリーズが最終的に前向きっていうか、ある種その人と関わっていくことを肯定的に捉えていく結末になったきっかけとして、僕は東日本大震災はあったとは思ってるので、
うん、
なんかそのシンジ君が原子炉建屋の中にいることっていうのを意識してるかどうかは分からないけど、少なくともやっぱ新エヴァンゲリオンにおける第三村の描写は多分にすごいその震災後のイメージ、その復興は格好好きでしてきてるように見えるけど、その実そこは何かその事態が収束したわけじゃなくて、仮で一時的にね、その汚染が止まってる状態であって、この復興しかけてる場所自体もちょっとの間違いですぐまた汚染に飲まれてしまうかもしれないみたいな状況自体は震災と重なると思うし、なんかまあ本編では話さなかったですけど、僕は結構個人的にエヴァンゲリオンの Q、 アルファベットの Q の方におけるそのシンジ君のよくはどういう理由でかわからないけど、こう罪にさ、お前のせいで、お前のせいというか、あなたのやったことの結果こうなったんだよみたいな罪の意識っていうか、責められていく感覚みたいなのは結構なんかその、これは本当に個人的な勘違いみたいなことでしかないんであれですけど、割となんかまあエヴァンゲリオンの旧公開当時2012年でしたけど、やっぱその震災起こった時に東京に住んでる人間としての罪悪感みたいなところとは結構シンクロはしてて、っていうのはやっぱ福島第一原発で作ってた電気っていうのは東京で使う電気を作ってたわけだから、なんかそこでその福島の人に東京のせいでとかって言われてっていうような構造があったわけじゃないけど、でも俺たちが使う電気を作ってた別の土地で、でもそこで僕たちの電気を作るために起こった場所で起こった事故のせいでそこの土地が住めなくなってるっていうことに対する罪悪感みたいなのは結構感じたりはしながら見てたりとかしてて、っていうのはありますね。はい、ちょっとなんかあれ どうですか、すいません、なんかちょっと喋っちゃいましたけど。
そうね、確かにエヴァってなんかさ、何庵野秀明の個人的作品であることがさ大前提、なんかめちゃくちゃなさ、こう過食部分であると同時にさ、なんか あるし、そこについて話すのが一番なんかこう正解ともされある種されるし、一番楽しいのは大前提なんだけどさ、やっぱめちゃくちゃみんなが見てるもんだし、なんかもう何、視聴者の集合無意識、視聴者および日本人の集合無意識とも切り離せないようなコンテンツになっちゃってるからさ、その震災モチーフとの関連付けとかってもうやろうと思えばいくらでもできるから、なんかね、難しいっていうか、なんか広がりすぎ、もう広がるに広がりまくっちゃうよね、やっぱりやろうとすると。
あとほら、エヴァンゲリオン自体はなんかやっぱりその、まあある種の閉じた内面世界っていうかさ、まあイコールでそれが庵野秀明でもう見えるし、まあ、そう見なくてもいいけど、まあ、庵野秀明とイコールで見ると面白いっていうのはあるんだけど、でもなんかその閉じた、その要は一人相撲の話だと思うんですけど、ものすごい、でもその一人相撲の向こう側にじゃあ一切その社会っていうものが見えてないかっていうとそうではなくて、やっぱりそのエヴァンゲリオンって作品ってやっぱその何に対して一人相撲してるかっていうと、もうよくわかんないけど他者が怖いっていう、触れる以前から他者が怖いみたいなところでの一人相撲っていうのをずっとやってて、そこで想定されてる他者っていうのが、だからそのアスカとかね、その、まあガールフレンドだったり親だったり父親だったり母親だったり、あるいはその同級生だったり、あるいはなんか自分にこういうことをしなさいって言ってくる、その社会っていう意味での大人みたいなものだったりっていうのがあったりすると思うんだけど、同時になんかその向こう側に少し現実の社会みたいなものも見えてる作品ではあったとは思ってて、やっぱりそのエヴァンゲリオン公開当時の1995年って言った時にね、やっぱすごいその地下鉄サリン事件とかオウムとかさ、やっぱり阪神淡路大震災みたいな、そのやっぱりまあそういうなんかなんだろうな、
まあ社会的な
世紀末的な空気感もあったし、だしなんかやっぱそのね、あと1995年だから終戦からちょうどね50年の年でもあったりとかしたわけでさ、なんかってことを思ったりすると、なんかいろんなモチーフっていうものがその単純に閉じたものだけじゃなくて社会とのリンクみたいなものも持ちつつ、でも それすらも怖くて閉じてしまうようなそのあり方って話だったと思うから、なんかそう、うん、触れるのが怖い他者として、その具体的な友達とか恋人とかも想定されてるんだけど、社会っていうのに触れるのも怖いっていうのは想定されてる作品だと思うから、なんかその意味でなんかだからその描き方は別にしてね、別にエヴァンゲリオンの社会的な作品だっていう言い方もあれだけど、むしろその社会と対立した時の内面の話だと思うんだけど、でもなんかその社会が一切描かれてないかっていうとそうでもないんじゃないかなって気もせんではないかな。
そう、俺さ新エヴァ見終わってさ、なんかやっぱいろいろ思い起こすたびにさ、どうしてもやっぱ納得いかないっていうかさ、俺を救ってくれなかったって思うのがやっぱアスカの扱いで、僕なんか結構頻繁にジャージを着てるんですけど、それは別にそのために買ったわけじゃないけど、やっぱジャージを着てる自分っていうのは9以降のなんかアスカのなんか凛とした佇まいのオマージュとして着てるみたいなところもあるんですよ。山田君もジャージよく着ますけど、
今日これ多分よく見えないけどジャージですよ、赤いジャージですから
ね、赤いジャージ、まあ、僕青なんで別に違うんですけど、なんかそのジャージのそうジップをこう上げる時に毎回こう上げて、なんかなんだろうキャップとかを被る時に、なんかアスカのアスカ的強さをインストールする、まあ半分コスプレみたいな気持ちで僕は常に生きてるんですね。で、だからそれでさ、なんかその、で、やっぱアスカってキャラクター、まあシンジもだと思うけど、が、なんかその、なんか自分のこうなんか、恋愛関係とかになりそうだったり、拒否されてしまった、なんか異性とかの、に対するなんかこう、何、葛藤みたいなのをすごい描いてきたキャラクターだと思って、そこでやっぱりさ、何、新エヴァンゲリオンではさ、あれアスカはシンジのことが好きなようにプログラミングされてたんだっけ、
そう、結局シンジへの好意っていうのはもう最初から植え付けられた
んだっていうね、そうそう、植え付けられたけど、でもそれは成熟しないってなった時に、なんかこうさ、何おちんちんであるケンスケがさ、結局さ、ぬいぐるみだから出てくるっていうさ、回収のされ方をするわけじゃない、まあもう何回も言ってるけど、やっぱあそこをさ思い出すたびにさ、あれでアスカがちゃんと、いやそんなこと関係ないみたいな、私はなんか確かにシンジが好きだっていう気持ちはもう植え付けられちゃってどうしようもないもんだけど、なんかそれでもなんか今の段階では強く一人で生きていくみたいになったら、なんか今の自分もなんかもうちょっとなんかアスカだって頑張ってたんだみたいな感じで強くなれてたと思うんですね、でもやっぱなんかあそこでなんかこう別のパートナーという回収をされてしまったことによって、単純になんか俺のこうなんだろう、エヴァンゲリオンを見て強く生きていこうという思う気持ちがちょっとそがれちゃったなっていうのがあって、そう、なんか作品からね、こうなんか実人生に結構そのあいつはこうだったみたいなのでフィードバックして、僕なんかその何強く生きていこうとなんか思う力を得る側なんで、なんかそれが本当にもう許せなくて考えるたびに、そう、
いやなんか俺最近また例のごとくさ、酒飲みながらね。人類保管計画見てたんですよ、急激上
半全く成長してねえじゃないか
見てたんですけど、まあ、やっぱね美味しいんですよ、ちょっと部屋の電気消してね、ハイボール飲みながら人類保管計画見てたんですけど、あれですね、やっぱ旧劇場版見て思ったんですけど、旧劇場版ってやっぱその、アスカに依存、お互いに依存体質、誰かにこう認めてもらわないと生きて、なんかその誰かに認めてもらえないと不安、誰かに依存しないと不安である、シンジとアスカっていう2人のキャラクターがいて、でシンジが依存しようよっていう風にアスカに言うのに対して、アスカも依存体質なんだけど、でもあなたに依存は絶対にしたくないっていうので、なんかその依存しようとするシンジをこう絶えず拒絶しようとし続けるっていう、なんかこう取り込もうとするシンジと、そっちに行ってしまえばもしかしたら何かが楽かもしれないけど、でももうある意味それは生理的な嫌悪とかだったりするのか分からんけど、まあそれぐらいのレベルで、とりあえずこう依存しようとしてくるシンジに対して、でも依存されるのは嫌っていうので拒絶し続けるっていう、もうなんかね、ずっとそれを繰り返してる作品だった後半、私も依存体質だけどっていう人に対して、じゃあ一緒にいようよみたいな、僕を必要としてよみたいな感じで言ってくれたりして、でもあんたとだけは絶対に嫌っていうので拒絶し続ける。でやっぱシンジのモノローグでが多く 多めで語られるから、なんかそれはそのアスカっていうのがすごいこうただただ拒絶するだけの存在、他者として見えてきたりするんだけど、かなりなんかそこはすごいこうちょっとアスカ視点で見たりすると、結構なんかその依存してこようとする相手からどう逃げるか、まあ男からどうそこから拒絶していくかみたいなところで、なんかあのそもそも急激場版がそういう作りだったっていうことを考えると、やっぱりなんかその実はアスカがそこから、そのアスカが呪縛から解き放たれるっていうことはかなり重要だったんじゃないかなっていう気はする、まあ改めてしましたね。だからまあちょっと剣士剣道っていうのはなんか僕もだから未だにそこは違和感があったりとかしてる、
だってあれ強依存からさデート DV に移り方みたいなもんじゃないですか。
だって剣
士俺の見方だと、まあなんかあのエヴァ界でも言ったけど、あの剣士はアスカの服を隠してるから、アスカはなんか半裸であそこで暮らしてるし、ビデオで裸をたくさん撮ってるから逃げようにも逃げられないんですよ。
そう
最近ねなんかね、あのアメリカの最近ねアメリカのミュージシャンで、なんかその何結構さ、その何あの告発とかでなんだっけな、最近でも ロビンだっけな、なんか人がなんかその実はなんかその過去のパートナーの裸セックス中の写真とかを撮って、それをジャケットにしたりしてたとか、
音源の中に
結構ね、あそうそうそうそうそうそう、なんかそういうなんかこうアーティストのなんかこう デート DV 話みたいなの結構上がってきて、なんか割とねそれとねなんか近からず遠からずなみたいな、なんかちょっと思っちゃって、なんかほらあのブンダーが来るときにさ、あの一瞬こうアスカにカメラ向けてさ、やめて撮んないでよみたいにやるシーンあるじゃないですか。あれをなんか3回目くらいに見たときに、いやちょっと待ってよみたいな、ケンスケイコールビデオプラスアスカイコールこれっておいみたいな、完全になんかその何あのさあのなんだな、何ポルノって言うんだっけ、リベンジポルノとしてさ持っちゃってるからさ、逃げられない構図じゃんみたいな、なんかちょっと思っちゃって、
まあ、信じるか信じないかはあなた次第ですね。だから僕はなんか、はい、もうちょっとなんかそのなんだろう、こうもう生活感のある二人っていうかさ、なんかもう、そのなんか一緒にいてなんかそのドキドキするとかっていうような、それはなんかだから、もう付き合っててドキドキ、もう付き合いが長いからドキドキがなくなってるのか、もうお互いにそういう対象として意識しないような距離感になってるってことなのか分からんけど、なんかそういう感じなのかなと思って見てましたけどね。
まあ、なるほど。
ハンダがね、そう、はい、
そんな感じ。僕はもうケンスケデート DV 論を
話します
。
はい。はい、
じゃあまあそんな感じで、じゃあ本日の本題いきますか。はい。
はい。はい、
というわけで、本日は、改めまして、監督がなんだっけ、
クロエジャオ、
クロエジャオ監督の、ノマドランドということですね。はい、
はい、
あらすじありますか。
あ、はい、ちょっと公式がちゃんとしたのが載ってないので、
はい、
あの映画 .com でいきます。
はい、
はい、ネバダ州の企業城下町で暮らす60代の女性ファーンは、リーマンショックの企業倒産の影響で長年住み慣れた家を失ってしまう。キャンピングカーに全てを詰め込んだ彼女は、現代のノマド（遊牧民）として、過酷な季節労働の現場を渡り歩きながら、車上生活を送ることに。毎日を懸命に生きながら、行く先々で出会うノマドたちと、心の交流を重ね、誇りを持って自由に、生きる彼女の旅は続いていくという感じですかね。はい、
なるほど。はい、というわけでノマドランドですが、どう、
はい、
どうでしたか。
いや俺なんかさ、公開初日に見てさ、はい、
うん、
なんかさ、その後半部分さ、最後どうなったっけって忘れちゃったんだけど、最後どうなったんだっけ。
最後だから
どうなるって映画じゃないと思うけど、まあ、完全に忘れちゃって、
結構いや最後明確に終わるっていうか、俺むしろ最後に行くにつれて、あ、そっちの話なんだっていうのはすごい思った部分ではあったけど、最後だから結局その、あ、まあ、最後の話をするのでネタバレします。ので、はい、あのネタバレなしでマドランド見たい人はここで一回、プレイヤーを止めていただいて、最後見終わってから、
すいませんね、最後覚えてないのにポッドキャストに参加なんかしてでも今から思い出します。
はい、じゃあ行きます。はい、じゃあ行きますよ。はい、ということでじゃあここから、最後の話しますが、だから途中でその、まあ、その車にバンにね、生活用具一式を詰めて、その季節労働者みたいな感じで転々と旅してたファンって主人公がさ、その、一回なんかそのなんだっけ、デイブっていう男の人とちょっとこう恋仲っていうか、少しいい感じになって、で レイブがその後ノマドを辞めて自分の息子の住んでる家に帰るんだけど、うん、そこの家に一回遊びに行くんだよねファンが、
うん、
で遊びに行ってでそこでそのデイブから告白をされてで、うん、一緒に暮らさないかっていうことを言われるんだけど、うんまあ、そこであのあ自分の場所はここじゃないっていうことにまあ気づいたファンっていうのが、元々のその暮らしてた町その、
うん、
死んでしまったパートナーと一緒に暮らしてた町、
うん、
鉱山の、採掘をしていた町に戻って、
うん、エンペラーだっけ
あえそうエンペラーだエンペラーって町に戻って、うん、でそこでそのと倉庫の中に家はなくなっちゃったんだけど倉庫の中に取っておいたその亡くなっちゃった夫と の, その、まあ、生活の用具とか、うん、思い出の品っていうのを全部そこで処分することを決めるんだよね、うんうん、で、うんそこでかつて暮らした家にもうそこはもうは半分廃墟みたいになってるんだけど、
うん、
家に行って、うん、でその家で暮らしてた時に自分が好きだった風景っていうのをまあそこで見てで、まあ、それはその広大に広がる荒野なわけだけど、
うん、
でそこで彼女はもう一回改めて残りの人生をノマドとして生きるだからその、
うん、
車上生活をして生きるっていうことを決める、うん決めて、うん、でもう一度旅に出るっていう終わり方をする話で、うん、だったんで、ね、でだからこの映画ってロードムービーなんだけど、
うん、
旅立つまでの話だった、
うん
でね、だからその、
うん、
旅立つまでの話だったっていうのがありつつ、
うん、
だから結構ラストの点そこの本当に数十分ぐらいで10分15分ぐらいであそっちの話だったんだっていうふうにすごい思ったのは、
うんうん、
だからこの映画っていうのは結局そのこの映画で描かれたそのファンっていう女性の旅っていうのはその、うん、亡くなった夫との、
うん、
その思いっていうかその夫と暮らした土地の記憶だったりとかそこに残したこう思いみたいなものを、
うん
あ
うん、
振り切るための旅だったんだっていうのが、
うん、
なんかワイトラストで示されてた気がして、
うん、
そうなんかだからすごい実はこう個人的な話だったっていうのがなんか印象としてすごいある部分ではあったんですけど、
うんうんうんうん、
ですよ武木さん、
はい、
っていう感じです、
うん、
あ
そうでしたラスト思い出しました、
うん、なんかなんとなく俺後半部分ちょっとなんか眠かったのかなぼんやと思って、はい、
そう
なるほど、
ねうん、なんかだからすごいこうなんかなんだろうまあいい映画だなって思ったんですけど、
うん、
こうなんかまあ前提としてだからそのこう亡くなった大切な人の喪失感みたい大切な人が亡くなっちゃったっていう喪失感っていうのをどう受け入れるかっていうことが割とその実は裏テーマとしてある映画だったなと思ってて、
うん、
なんかこう題材をパッと聞いた時に思う社会的なテーマだったり実際にその、うん、そこでノマドっていう生活を選ばざる得なかったからそうなっているけど、うん、でも結果として自分の生き方としてそれがなってる人たちの生き方っていう風に描く時に、うんなんか結構その前提として彼らがそういうふうにそのバンの中に生活用具一式をこう詰め込んで暮らさなきゃいけないっていうこと自体は結構その要は社会システムがうまく機能してない結果そうなっていることではあるから結構社会的なテーマでもあるし実際そこでそういう暮らしをする時の怖さだったりとかその危険だったりこう必ずしもなんだろうそのセーフティーネットの中にいるわけではないっていう、うん、結構、まあ、貧困みたいなことも、ね
うん、
描きつつもやっぱ結末としてはすごい個人的なテーマっていうかやっぱその、うん、亡くなった大切な人の喪失感っていうのをどう受け入れるかっていうなんかそっちの方に話がやっぱり行くっていう、
うん
うん、そうなんかだからすごい不思議なバランス感というか、 なんかだからあ逆にこれ映画じゃないと描けないなっていう感じはすごいしててなんかなんだろう全然違うんだけど、
うん、
あの割と誰も知らないとかに近い感覚で僕は見てました是枝裕和監督の、
うんうん、
だからなんかだ まあ、誰も知らないよりはもうちょっと社会的な描き方をしてるとは思うんですけど、
うん、
やっぱその誰も知らないっていう映画はだからその巣鴨のねそのまマンションの一室の中でその育児放棄されてた子どもたちっていうのが、うん、もう半分そのなんかなんだろうまあなんだろうなまあもう育児放棄された子どもたちはちゃんと教育も受けずにちゃんとご飯も食べられずに暮らしてて、うん、そのうちの一人がだからもう餓死とかもしちゃってるような状態で暮らしてたっていう、うん、でなんかそれにやっぱ気づく人がなかなかいなかったとかっていうことも含めて、うん、社会的なやっぱりその問題っていうか社会的なことを題材にしてはいたしそういうことも描いてはいるけど、うん、あくまでもやっぱりそこで描かれてたのってその、
うん、
マンションの一室の中で子供たちだけで暮らした子供たちっていうのがだからその週刊誌の報道とかだと結構その鬼の母親によってそういう目に遭ってたみたいなその地獄の日々みたいな書かれ方をしてたけどでもその子供たちだけが暮らしていた時間っていうのには何かしらのそのそこでの例えば、
うん
まあ、豊かな生活は言えないかもしれないけど、うん、ある種の楽しさだったりとか喜びだったり、うん、っていう瞬間もあったんじゃないかみたいなことを多分誰も知らないっていう映画は描いてた気がするんですけど、
うんうん
まあ、なんか全然 そういうもうちょっと社会的なこととかっていうのを描いてるだとは思うけどなんとなくバランス感としては結構それに近いような感じでノマドランナー見てました。
個人的には、はいはい、やっぱりその前作のザ・ライダーの方が個人的にはやっぱ好みだでしたね、
うん、
で、まあ、クロエジャオこのライダーザ・ライダーとノマドランド見て、まあ、共通して、まあ、浮かび上がってくるのは、まあ、多分誰でもわかると思うけどこう基本的にそれでも生きていかなきゃいけないっていうことを、うん人たちっていうのをこうドキュメンタリックに撮るっていうのが多分共通してると思うんだけど、
うん、
そういった時にその個人的にはこうザ・ライダーのそのなんて言うんだろうの古い価値観っていうところっていうのが、うん、あんまりそのなんて言うんだろう社会的な問題っていうのと関係ないというか、
うん、
あんまり構造の方に、まあ、その、街相撲が生まれてくるような構造っていうのはもちろんあるんだけど、でも、そこに、フォーカスがあんまり当たらなかったからこそ、その街相撲の苦しい部分っていうのを、こう、どう治癒していくかっていうところですごい、その心の動きっていうのがすごい良かったと思うんだけど今作の方は主人公が置かれた環境っていうのがもろもろ構造の方におのずと目がむ結構意図せず多分そのあんまりクロエジャオは多分皮肉な目線とかで映画撮らないと思うから基本的に皮肉な目線では入ってないと思うんだけど、
うん、
でもやっぱりちょっと主人公たちノバノたちの行動っていうのがすごい外の構造がすごい今作に限ったものすごい見えてしまうことによって、
うん、
すごい皮肉にもすごい皮肉に見えてしまう部分もすごくあって個人的にそういうのが結構ノイズになっちゃったのと、あとやっぱり、まあ、後で言うんだけど、なんていうか、あんまり、まあ、これは個人的なあれなんだけど、僕らの世代の映画ではちょっとなかったかなっていうのがあって。
本当、ノマドたちめちゃくちゃ高齢なんだよね、みんな。
そうそうそうそう。そう、だから、まあ、じゃあ先言っちゃうけど、すごい思ったのが、うん、ノマドたちって高齢じゃないですか、
うん、
で基本的に多分彼ら彼女らってベビーブーマーで多分、
うん、
戦後1945年から多分60年までに生まれてきた人たちなんだと思うんですよ、うん、でその人たちが若い頃何摂取してきたかっていうと、まあ、60年代70年代のヒッピーカルチャーにすごい、
うん、
まあ程度の差はあるよ、絶対多分触れてきてはいるわけで、うん、で そうなった時に、前山田くんとそのあの夜マイアミでの話した時とかに、今の2010年代の映画を舞台とした映画ってなかなかその未来への希望とか良くなっていくことのをちゃんとこうそれ映画のエンディングで示せるかっていうとなかなか難しいよね。でも60年代だったらそういうエンディングできたよねっていう、ような話をしてたんだけど、まさにこの映画もすごいその世代の人たちの話だなっていうのが結構個人的にはすごいそこに結構思ってしまって、だからその60年代70年代のそのヒッピー的なまだその社会っていうのは良くなることができるし、なかんずく自分の行動さえ変えればそこからこうアウトサイドに行けるんじゃないかっていう半ばちょっと言い方はきついかもしれないけど、結構楽天的なこう精神性のもとに結構ノマドがいるように僕は見えちゃった。まあ彼らなりの切実さはもちろんあると思うんだけど、うん、結構そのリンダ・メイとかの話とかを聞いてると、結構そういうなんて言うんだろう、心は確かに社会とは対立するけど、でも私たち自身っていうのはの行動によってそこからアウトサイドに行けるんだっていう、なんていうか そういう希望をまだ持ててた時代のカルチャーを摂取してきてた人たちで、多分そういう時代に生きてたからこそまだそのアマゾンで働かされてされてとしても、まだその誇りっていうのをこう失わずにこう生きれてるんだろうなと思ったんだけど、僕らの世代ってだからもう全部がこう資本主義に埋め尽くされてしまって、全部の行為が全部こう資本主義に回収されていくような世の中で僕たちは生きてるわけじゃないですか。その時にこの作品で出てる高齢者のノマドたちっていうのも結局アマゾンで働かされてるし、車の見本市みたいなところでちょっと楽しんでたりとかしてっていうところで、もう全部これって資本主義の中でただ単に回ってるだけじゃん、しかも一番いいように使われちゃってるじゃんっていう構造の方がものすごく目についちゃって、でそこに傷、まあなかんずく気づいてはいるけど、それでもまだ楽天的に生きてる人たち、生きてられる人たちの話だなと思ってしまって、ちょっとなんか、なんか、ネットの記事読んだけど、今のノマドの人って高齢者か若者がすごい多いらしいんだけど、だからこの作品若者のノマドってほとんど出てこなかったじゃないですか、だからなんか個人的にはその出てこない方のそのなんか現状に対する絶望感みたいなのがなんか意図せずにすごい映画からはみ出してきてしまって、それを結構敏感にキャッチしてしまったからこそ、なんかちょっと何とも言えない皮肉っぽい構図が見て取ってしまったっていうのが結構個人的な印象ですね。
なんか今作見ただけだとさ、マジで本当若者いないんだなっていう印象しか残んなかった。現実はなにもうちょっといる。
ライターを交換する人だったりとか、なんかだからその、若者だけどなんかいわゆるやっぱヒッピー的な生き方をしてる、その20代みたいなものも、映画の中では、
いるっちゃいるけど、
出てきたりはするし、でも俺はすごいそこで、思ったのが、去年、一昨年か、イメージフォーラムとかで、ケリー・ライカートっていう監督
が、はいはいはい、
なんか割とそのアメリカ の, その、ミニシアターっていうか、アート映画みたいなところで結構今、ミニシアター周りで結構、その割と話題になってる監督 の,、特集上映みたいなのをグッチーズ・オリンスクールだったのかな、主催でやってて、それで、 ルーシー、あと、ウェンディー&ルーシーだったかな、
うん、
っていう、なんかその時は俺ノマドみたいなこと知らずに見たんですけど、うん、その要は本当に同じ生活というか、あの、うん、今回 の、うん、あのノマドランドと同じ生活というか、
うん、
その車にその生活用品一式を詰め込んで、
うん、
でその、まあ、仕事がある場所に移動して暮らしてる、
うん、
と20代ぐらいの女の子の話で、
うん、
で、うん、でウェンディ&ルーシーってのは女の子がウェン、あ、ルーシーか、でウェンディっていう、うん、あの
犬
をね飼って、その2人で旅してるんだけど、うん、で
これミシェル・ウィリアムズなんだ。
そうそうそうそうそうそう、で
ミシェル・ウィリアムズなんかめちゃくちゃ若いね。
そうそうそうそう。でなんかそ
ブルーバレンタインと同じ時期だね、うん、
その彼女がその、まあ、旅をしていく途中で一回車が故障して、
うん、
でエ
ン
ストしちゃって道に止めてって、うん、でその間にとりあえずあの修理出さなきゃっていうのを一回止めてあって、で、
うん、
そのただでもお金もなくて、で犬にご飯を食べさせてあげたいからスーパーで万引きをしちゃうんだけど、
うん
うん、
でそこで万引きしてるのバレて捕まってる間に犬が逃げちゃって、
うん
うん、
で犬がいないからで犬をずっと探してる間に今度車がその駐車違反で、
うん、
切符切られちゃってで、うんうん、その車を取り返すためのお金を払おうにもお金がなくて、うん、でも本当に犬が大事だからその、うん、なんとか犬を探したいっていうんで、まあ、その保健所行ったりとかして、うん、で犬をその街で探して、で探してる間にもそのバス乗ったりとかしてるのでどんどんお金はなくなっていって、うん、結局最終的にその犬は帰ってくるんだけど、
うん、
もう車を取り戻すお金ももうなくて、
うん、
で確か最終的にこのまま一緒に犬と旅することももうできないって言って犬をどっか預けるんだったかな、預けて結局もう自分の大切なものを全部もうそこで失ってしまうっていう話が、うんうん、ベンディ&ルーシーっていう映画であったんですけど、
誰でんの兄弟が撮ったみたいな映画だね
なんか
展開は
それって結構今作見てさ、そのノマドランドで出てくるそのファンっていう主人公がさ途中で車エンストして、うん、でもう自分の手持ちのお金じゃどうしようもなくてさ、
うん、
その、
うん、
姉、あ、妹か、あ、姉だね、うん、姉に
姉
夫婦に連絡してお金をもらいに行くって、うん、お金を借りに行くっていうシーンがあるんだけどさ、うん、だからあれってその、うん、あそこでその家族っていうセーフティーネットがあったからさ、うん、ギリギリあそこで彼女はまだそのノマドっていう旅を続けられたけどさ、うん、そのウェンディ&ルーシーではそこでお金の融通してくれる人っていうのがいなかったから、もうそこで彼女はその生活の意識とか全てを、
うん、
まあ、失ってたなみたいなこととかは、うん、まあ、思い出しながらまあ見たりしてて、うん、まあ、でもそれは別に若さとかとは関係なく、
うん、
多分あそこでノマドで旅をしているその年いってる人たちの中でも、
うん、
結構そういうそのどこでそのちょっとした間違いとか、
うん、
でその全てを失ったり、
うん、
あるいはそれこ その途中でね、タイヤがパンクしちゃったんだけどっていう話をして、うん、スペア持ってないってありえないからみたいな設計
が、
うん、されるシーンとかあるんだけど、あれとかもまさにすごいこう周囲何百キロと何もないところでタイヤがパンクしたらもうそこでガシッとかさ、
うん、
する可能性もあるっていうことではあってさ、なんかだからそうものすごいそのサバイブ、一人でサバイブしなきゃいけない状況に実は彼、あそこの映画に出てくる人たちは置かれてるんだけど、でもしかもそれはそのある意味自ら選んだ、最終的には自ら選んだ生き方になってるけど、でもそのそもそもそうしなきゃいけなかったスタートにはやっぱりその、
うん、
経済的な理由で不可抗力的にそうなってるっていう状況はあって、うん、でもなんか今ぐるぐる話したけど、で結局でもそこに対してそのでもそれを肯定的に捉えられるか、そのもうその状況自体のもう行き詰まり感に気づいてしまうかっていうのの多分精神性の違いだと思うんだよ、多分高島君が今言ってたこととかって。でもなんかだからそうだからこうなんだろうね、難しいのがなんかそこででもやっぱその肯定的に捉えられるっていうか、そのある種それをそのある種なんかなんだろう、そこのね こう、まあ、日本でいう路上生活とは意味合い違ってくるけど、
うんうん、
まあ、その路上での生活みたいなところに対して、うんうん、ある種その本作ではそこがさよならではなくてまたねだっていう形でさ、うんうん、そのある種 の, その生き方として肯定的に捉えられるわけだけど、うんうん、だからなんかその意味ではなんかその生き方っていうのはすごい素敵なものに見えるし、
うん、
なんかその捉え方ができたらいいなって思うんだけど、
うんうん、
なんかそこに対するこうやっぱなんかこう世代的な距離感というかさ、
そうそう、すごい、僕の言いたかったことの中に、うん、この映画の中の人たちって基本的にその、前半部は1年間をループする構造になってるけど、うん、基本的に最初の1年ってこうファン、まあ、観客の僕らっていうのが、まあ、ノマド初心者としてファン視点になってこう、うん、いろんなノマドたちの人生観を聞いてくっていうターン、前半はそうだと思うんです、うん、でその後こうファン自身のドラマが進行していくっていう話だと思うんだけど、このひあので話聞く人物のほぼ全員がどちらかというとこう死に場所を求めて生きているような人たちなんですよ、
うんうん、
だからなんて言うんだろう、この先こう多分20年は車の中も住まないよなっていう人たちの、気構えとしてこう自分たちの生活を肯定してるっていうところで、なんかだからこれ今まですごい頑張って働いてきたけど、まあでも一般的な生活の中に私たちの幸福っていうのはないっていうところに気づくっていうのは本当に素晴らしいと思うんだけど、
うん、
まだ見てる僕とかはやっぱまだ20代後半だったり30ぐらいなわけじゃないですか。でそうなると社会に社会との接点って言ったらやっぱり生きる場所を見つけていかなきゃいけないっていうところに多分問題意識があると思うんだけど、うん、だからこそそっちの視点っていうのがなかったっていうのがなんか結構か片手落ちというか、もうちょっとなんか若いこれから30年もバン行くで、
うん、
住み続けるような人とかもちょっと出してもよかったんじゃないのかなとかは結構思っちゃったりはしましたね、
うん、
まあね、なんかそう思うのがさ、まあ、なんかだからセリフでも主人公の姉がその主人公の生き方を指してさ、その、
うん、
でもその本来自分一人でその生活を持ってその旅をしながら生きるっていう生き方は、うん、まあ、その本来的なアメリカの生き方だと思う、うん、だから素敵な生き方だと思うみたいな言い方を、まあ、していて、でまあ、なんかそれまで高島君ちらっと言ったみたいに、その彼女がそのウェンディ、あ、ウェンディじゃねえ、ファンっていう女性がその旅を車にバンに一式にその家具とか思い出の品を最低限詰めて旅をするっていうことはさ、と対比してその姉 の, その一軒家で住んでて、そのまあものすごいこう資本主義を謳歌するようなね生き方、謳歌するっていうか、まあ資本主義にどっぷりと使っているような、
うん、
それが普通だって考えている生き方みたいなもの、うん、また家があってそこで妻として、うん、夫として暮らすみたいな生き方とは違う、うん、家から自由になった生き方みたいなものとしても提示されてたりはするなとは思うんだけど、いやでもちょっと話すだけしたんだけど、でなんかだからそのすごいこう、まあ、本作出てくる風景とかも含めてやっぱりその、
うん、
ノマドになって家をなくした彼女が旅をしていくアメリカの風景っていうのが、
うん、
まあなんかその一周回ってものすごいその西部劇というか、その、うん、ある意味でのアメリカの原風景っぽくなってるっていう、
うん、
まあ、なんかそれはでもやっぱザ・ライダーとも通じてて、
うん、
その貧しい生活になってしまってたりとか、うん、もう時代遅れだと思って、その要はアメリカのおそらく中心にあるようなカルチャーから外れてしまったところにこそ、うん、実はアメリカの原風景的なものが、
うん、
まあ、 ザ・ライダーは残ってるだったと思うけど、
うん
まあ
うん、
ノマドランドに関しては原風景的なものが蘇ってきてしまってる、
うんうん
うん、
それはフロンティア的な風景が蘇ってきてしまってるってことだと思うんだけど、
うんうん、
じゃあそれって何か、そこで思い出すのって何かっていうと、うん、やっぱテイラー・シェリガンの、
ああそうね、う
ん、あ
最後の追跡とかね、
最後の追跡もそうだし、うん、その、うん、なんだっけ、リバー、
ウィンドリバー、
ウィンドリバーとか、まあ、カルテルランドはまあちょっとメキシコの方行くからあれだけど、
うんうん
カルテルランド、カルテルランド、あ、ボーダーライン、
ボーダーライン、
ボーダーライン2、ソルジャーズで、
その外に行くからあれだけど、
うん、
まあなんかでもそのすごいあそこで描かれる結局そのある種のさ、
うん、
アメリカ的な価値観っていうのがシステムみたいなのも崩壊した時にさ、うん、その結果としてあの西部劇になっちゃうっていう、
うん、
現代が西部劇になっちゃうっていう感覚と、であそこでなんか出てくる風景っていうのが、
うん、
一周回って現代だけどめっちゃ西部劇っぽいっていうことと。
うんうんうん
そのノマドランドで出てくるそのずっと続く荒野みたいな風景みたいなのが、
うん、
あの意識はしてないと思うんだけど、
うん、
結果としてだからその一周回って今フロンティアになっちゃってんじゃんっていうところでは一致してるとは思うんですよね、
うんうんう
ん、なんかって言った時になんかその今高島君のが話したところでいたさその、
うん、
でテイラー・シェリダンの現代のフロンティア3部作と、まあ、呼ばれるそのウィンドリバー、うんボーダーライン、最後の追跡の3本っていうのはさ、うんまあ、その一回システムが崩壊してしまったことによってさもうそれまでのこう既存のなんか倫理観とかでは生きていけなくなった人たちの姿を描いてるわけでさそれはなんか一回なんかもうこの世の中の絶望を知った上でのさ その、
うんうん、
それでも ある種もう生き残るためだったら手段を選ばない生き方とかだったりして、
うん、
を選ぶことによってそこから生きていくような、
うん、
その生き方だったりとか、
うん、
でもその前提として全員が何か大切なものを奪われた感覚があるっていうことだったりとかっていう、
う
ん、なんかものすごいこう絶望が前提にあるような風景だったと思うんだけど、
うん、
やっぱそれに対してやっぱそのノマドランドっていうのはものすごいその一周回ってフロンティアになってしまった、
うん、
でなんで一周回ってフロンティアになってしまうかっていうとそのあらゆる社会システムっていうものが機能しなくなってるからそれはフロンティアになってしまってるんだけど、
うん、
なんかそこに対してやっぱりそのそこでのなんか温かい生き方っていう か、
うん、
なんか多分それは温かい生き方だと思うんだけど、
うんうん、そうだね、
あのテイラー・シェリガンの作品の中ではやっぱりその人同士の温かみっていうものが、うん、その社会構造の崩壊によってやっぱりその失われているのに対して、うん、やっぱりそのノマドランドの中ではその人同士の温かみをでもそれでも持ててることてか何ならその状況になってるからこそ新たに持てた人同士のつながりみたいなことが描かれてるっていうのはそれはなんかいいことでもあると思うんだけどやっぱりなんかさっきの話に従って言うとなんかやっぱりそこでのその貧しさがあるけどでもそこでまだ人同士のつながりを持てるっていう感覚とそれすら貧しさによって奪われるんじゃないかっていう感覚みたいなものっていうのが、
うん、
なんかやっぱりこう現代のフロンティアって言った時にね、
うんうん、
なんか捉え方の違いとして多分そこはある、
うん、
でもなんか
そう、うん、
でもなんか、うん、じゃあなんかどうすればそのノマドランド的な温かみっていうかそのつながりを自分たちのものとして捉えることができるかっていうのは結構実はなんか必要なことな気がすごいするんだけど、ね
う
ん
う
ん、
そう、うん
うん
うんでも多分あのこの作品すごい難しいのがやっぱりそのノマドって言った時にやっぱ白人しかできないっていうところであ だってもうね下手したら黒人の人だったらもうあそこで路中してた瞬間に銃撃たれちゃったりとかもする可能性もあるわけだし、うん、だからなんか構造のすごい下の方だけどそれでもまだ一番下じゃないところっていうのが、
うん、
こうなかなかこう難しいところで、うん、確かにそこの性っていうのはものすごい美しいものではあるんだけど、
うん、
でも翻ってそれが作品としてこう立ち現れてきた時にどう映るかっていう問題が意外となんかこの作品には結構根深いところがあるのかなっていうのは個人的な思いというか、
うんうんうんまあ、最初にだってねキャンピングカー買うのにも結構金かかる
やろうし、
ね
うんうん、
なんかやっぱそう、なんかさ見ててさ、ノバノの人って言うてなんかドロップアウトしちゃおうっていうなんか上向きのポジティブさは多少持ってた人なんだなっていうのがさ、うん、あるからさ、うん、なんかどうしようもなくてああなってるってイメージは今作見た限りそんなないんだよね、
うん、
なんか
結構半々ぐらいっていうかさ、うん、もうその、うん、どうしようもないからその生活を選ばざるを得ないっていう状況はあるし、うん、てかなんならその旅にファンが出るまでの一連の流れっていうのは、うん、かなり不可抗力的に、うん、生まれた街エンパイアから出ざるを得ない、うん、だからその、うん、要は家がもうなくなっちゃったからとりあえずバンに必要最低限の家具は詰めてで、うん、それでもどうしても取っておきたい家の中にあったその思い出の品みたいなものは貸し倉庫の中に収めて、うん、でも多分最初ファンは旅には出たくないんだよね。その、うん、その街にあるアマゾンの倉庫でその多分年末の
いやあれはもう1年2回目だよあれは。多分
あ2回目かあれ
そう2回目うん多分
そういうことか。
うん、
いやなんか俺出るまでの話だと思って、だからその最初はアマゾンのさ倉庫でさ
働いて
さ、
はいはいはい、
でその車をそうアマゾンの倉庫で働くってなるとその、うん、
多分
キャンプ場っていうかほら、
うん、
パーキングロットみたいな、
うん、そう車中泊ができる、うん、その、うん、駐車場みたいなところをさ、うん、アマゾンがお金払ってるから、
うん、
泊まれるんだけどさ、で そこからアマゾンの年が仕事が終わってさで、うん、それでももうちょっとこの街で他の仕事探したいんだけどっていうふうに、うんうん、あのホテルそこのパーキングの店長に言うんだけど、うん、いやここの街だと仕事ないと思うよっていうところから俺たじゃあしょうがないってね不可抗力的によその街行くから俺なんか最初ずっとあの街で最初の1年目だと思ってたんだけど
あまあ1年目かもしれないけどあのその前に多分あのリンダ・メイさんと会っててこの子は友達のファンなのってとしてるから多分、うん、あの半年ぐらいは多分やってると思う、でそれであのまだ初心者だけどあのバリバリのルーキーではないみたいな多分感じだと思う。
なるほどね。そうなんかでもその、
うん、
私のそのやっぱ望んでそうなってる部分っていうのと、うんでもなんかやっぱそうじゃなく不可抗力でそうならざるを得ないっていうのは結構半々ではあると思うからだからそれやっぱ結果として選び取った生き方になっていくってい
う
流れではあるんで結果としてでもその選び取った生き方にできるっていうことがだからすごいこの作品の精神性
だと思
うしっていう部分ではあるんですけどね。そう、
もうなんか
あれってアメリカじゃないとできねえ生活スタイルなのかなってちょっと思って、
うん、
なんか僕知り合いに、
うん、
あその人に話聞いときゃよかったんだけど同世代30歳くらいの同世代の女性で、
うん、
なんか何ノマドって言ってんのか分かんないけど、うん、今なんかキャンピングカーか自分でかキャンピングカーっていうかデカめの車買って、
うん、
日本各地を転々としながら季節労働とかなんか、
うん、
そのリゾート施設でのバイトとかをして、
うん
点々と生きてる友達がいるんですよ、
うんうん、
でもそれってなんか日本だとマジでレアだと思うし、
うん、
僕もその人会ったの初めてだったからそんな人に会ったの、うんうん、だからなんか国的ななんかあれってどうなんだろう
なちょっとあなんかでもすごい、うん、同時期に、うん、だけどさ、うん、なんかその、うん、ほらあのアメリカのなんか翻訳大賞を最近取ったさあの、
うんはい、
ユー・ミリのさ
あーあのはいはいはい
JR 上野駅公園口をね、
うん
うん、読んでてさ、
うん、
なんかそのあれはホームレスの、
うん
まあ、上野公園で暮らしてるホームレスの話でさ、
うん、
で多分世代的に、
う
ん、多分ノマドランドの主人公と近いのよ、
うん
で
うん、
なんかだからやっぱ両方に感じるのってさやっぱりその、
うん、
あの要は結構国自体がこうさ発展していく中で第一次産業みたいなところに従事してた人、うんうんだから、ノマドランドでは採掘場で働いてた、
うん
うん、
で JR 上野駅公園口ではだからその最初福島県の地元での、
うん、
農業とかあと、最初漁業とかをやってるんだけど、うんまあ、最終的にだからそのちょっと日本だと高度経済成長期東京オリンピックがあってっていうところでの、うん、東京 の, その都市開発みたいなところの、
うん、
もう出稼ぎ労働者として、
うん
一番働ける時期20代から、うん、もう 50代ぐらいの時代をあの、うん、まあ働いて引き詰めに働いてた人っていうのが、うん、の老後みたいな話なんじゃないですか、
うんうん、
でなんかやっぱりその一応まあ JR 上野駅の方が結構やっぱりもうちょっと過酷なんだけどその、
うんうん、
いきなり息子が死んじゃったりとか、うん、その奥さんも死んじゃったりとかして天涯孤独になるっていう流れはあるんだけどでもなんかやっぱりそのそういう第一次産業というか、まあ、うん、戦後第二次大戦後の世界の中で、うん、その第一次産業に従事してた人たちっていうのが、うん、結局それだけで最終的に生きていく保障みたいなものがされずに社会に放り出されるっていった時に、
うん
うんうん、だからなんかノマドランドはだからもうちょっとなんかその、まあ、言うなればホームレスっていうかさ、
うん
まあ、ホームレスじゃなくてハウスレスだっていう言い方、うんまあ、あれすごいいいセリフだと思ったけど、
うん、
っていう言い方をしてるけどなんかでも片や JR 上野駅公園口だと本当にいわゆるホームレスになるっていう、うん、ダンボールで暮らさざるを得なきゃいけなくなるっていうのは、うんまあ、なんかだからイコールだって、まあ、もろもろねその、
うん、
JR 上野駅公園口で出てくるそのホームレスの男性っていうのとその、うん、ノマドランドのファンっていう女性の生き方っていうのはかなり違う、うん要素ってのはめちゃくちゃあると思うけど、
うん、
でもなんかちょうど同時期に見てて読んでたっていうのがあって、うん、結構なんかその日本だとこうなる可能性の一つとして JR 上野駅公園口ってあるなっていうのは思ったりもしたね、
うん
うん、だからホームレスっていうことになってしまう、
うん、
そ
う、うん、
でと同時にそれはなんかでもって言った時になんかそことね俺はねノマドランドを比べた時に、うん、あやっぱりなんかこの精神性ってめちゃくちゃいいなっていうかノマドランドで描かれる精神性ってめちゃくちゃいいなって思ったのがさ、うん、だからその、うん、結局 JR 上野駅公園口ってもうその貧しさがイコールで孤独につながっちゃうようなものが描かれてるんだけどさ、そのノマドランドは貧しいけど孤独じゃないじゃん、
うん、
むしろなんか、うん、その家がなくなった状態に入っていくことによって、うん、そのある種 の, そのコミュニティの中に入っていくっていうのが描かれてるのがすごいいいなと思ってて、だからなんかすごい印象的だったのがさ、僕はそのスワンキーっていうそのマッキーの女性が、
はいはい、
ね、ノマドの女性がさ、
うん、
そのいてで彼女が最後どんな風に死んだかは描かれないんだよね、
うん、
そのもう嫁もう半年とかって宣告されてる最後の日々をその車中泊をしながら旅をして、でその一回生まれ故郷だったかなで見たことがあるそのツバメの巣がある崖からその一斉にその鳥たちが帰ってその飛んでいく風景を最後に見たいって言って、まあ、そこを目指して旅してるんだけど、
うん、
で、まあ、彼女が死んだっていうのでそのノマドの人たちっていうのが集まってさ、
うん、
その
石をね、
そう
焚き火に、
そう石を集めるのが好きだったからさ、うん、その石を焚き火の中に入れて彼女をこう弔うっていうかさ、彼女のことを思い出す集まりみたいなのをするんだけどさ、
うん、
なんかやっぱあれがあるのってめちゃくちゃいいなっていうか
さ、うんうんうん、
やっぱりそのこう貧しさの中で孤独になってさ、
うん、
誰もその彼女がその人が死んだことっていうのにも気づかずにさ、うん、その人知れずどこかで言い方あれだけど、うん、本当のたれ死んでいくような死に方、
うん、
で、
うん、
もうその人にこんな人生があったとか、うん、こんな人だったってことを思い出す人がいないままどこかで人知れず死んでいくっていう死に方ではなくてさ、
うんうん、
まあ描かれてないけどスワンキーはもしかしたらそういう死に方をしたかもしれないんだけど、例えばどっか の, その駐車場の中で、
うん、
巻き癌で死んでさ、で、うん、その後死んでしばらく死体も見つからない、うん、見つけられないような状態で放置されてたみたいなことはあったりするかもしれないんだけど、でもなんか死んだ後に彼女のことを思い出してその石をさ焚き火の中に入れてくれる仲間たちがいるっていうことはさ、うん、でなんかそのものすごいその救いになるなというかさ、なんか貧しいイコール孤独じゃないつながりっていうのはそこであるっていうのはね、なんかその、うんあそこはいいなってめちゃくちゃ思ってた
ん
ですよね、
うんうんうん、
はい、
最後なんか彼女からなんか動画みたいなの送られてくるじゃん、
うん、
あれめちゃくちゃいいっすよね、
うん、
今作だからなんかさ中盤からなんかあの石モチーフとかさ、
うん、
なんか第一モチーフみたいなのがさ、うん、ところどころ出てくるじゃん、うん、あれもだからやっぱなんか何あの広大な土地を有するアメリカ 特有のもんだよなみたいなすげえ思って、
まあ、あとあれ、多分結構ヒッピー的なカルチャー
で、
だからすごいその、このなんかね、そのノマドの生き方をしている人たちが集まって出会してる時にさ、この生き方はすごいやっぱ大地とのつながりを意識することができる生き方でっていう言い方をするのは、やっぱりその彼だったり彼女たちっていうのが若い頃にやっぱりそのあったヒッピー的な生き方っていうのが、結局なんかヒッピー的な生き方っていうのもある種そのね、資本主義に対するね、そのオルタナティブとしてあったけど、まあなんか結局その後まあ大人になるにつれて家族ができたりとかして、その一旦はその社会っていうかさ、そのいわゆる産業構造の中に入ってたわけだけど、なんかもう一回だからヒッピーになってく、万能ヒッピーになってくっていう生き方ではあって、だからそれさっき高島君と、もう言ってたけど、やっぱりそのさ、あのやっぱ60年代70年代的なそのヒッピーだったりとか、やっぱ公民権運動みたいなものの感じっていうかさ、
そう、なんかこの映画ってだから青春映画でもあるんだよ ね、基本的に、本当に2度目の青春映画というかさ、あの老年に達した時にまた新たにこうまた新たなライフステージに行く段階でのこう青春映画としても見れるから、なんか、なんかだけどなんかこう山田くんの話聞いてて思ったけど、あのこの映画をあのなんかあのあれだよね、あのねえ、あの会社の社長とかが良かったとか言い出したら、あの、それはもうあのぶったたかなきゃいけないなってすごい思いましたね。
そう、だからさ、そう難しいのがさ、ここでの生き方とか精神性自体、っていうかあり方自体はなんかものすごいこう肯定、なんかいいものだと思うし、思うけど、でもなんかここに追い込まれてる状況自体に対しては
そう、
なんか、怒りがあるよねっていうのは、
そう、
なんかだからこうこの生き方はめちゃくちゃいいと思うし、なんかここでのその、でもいかに貧しくてもその人同士でつながりを持つ、だからそのなんかそのさ、行ったら炊き出しだけどさ、あそこで、あれは炊き出しじゃなくてみんなでやっぱ作ってご飯食べてるっていう風に見える、ようなご飯食べてるそのシーンとかってやっぱすごい楽しそうだしさ、なんかその
ね、
そのホームレスというかハウスレスである生き方っていうのがさ、その、もう選ぶものがなくてそうなってしまった惨めな生き方っていうのじゃなくて、やっぱ自分で選んだ生き方だっていうふうに肯定的に捉えられるっていうことはすげえいいことだなって思うんだけど、でもなんかやっぱこの生き方を肯定してしまうと、でもそもそもの出発点にあるこう、そもそものなんかなんだろう、うまくいかなくなってる構造だったりとか破綻してるもの自体をなんか遠回しに肯定することにはなりゃしないだろうかっていう感覚があったりはするっていう、
しなんか、あのすごい思ったのが、なんかこの映画を盾になんか新自由主義者がさ、あの自己責任の結果こうなって彼あの彼女たちもこれで暮らしてるんだから、っていうその自己責任棒、自己責任コンボを振り回した時に、この映画ってすげえ厄介だなっていうのを個人的なね、個人的な思想のもとにはすごいあるなとは思いましたね。
作品自体が意図してることじゃなくて、もうむしろその作品を
語る、取り巻く関係、ね、そう、
語る文脈の中でそういう、取られ方もしなくはないよねっていう、ことではあるし、でもやっぱり厳密に見ていくと、この作品もさ、じゃあその、彼らをこの状況に追い込んでる構造自体を肯定してはいないしさ、
いない、
あとなんかなんだろう、こう前提として彼らが選んだこの生き方の中にあるさ、そのよるべなさっていうかさ、その、まあ本当にサバイバルっていうかさ、そのちょっとした間違いでいつ死ぬかもしれない生き方があるっていうことはさ、作品の中で要所要所には描いてる、その車を止めてるところで中に入ってご飯食べてたらさ、いきなりこうなんか男の人が近づいてきてさ、車の中を覗いてくることの恐怖だったりとかさ、やっぱ車の中でそのバケツを置いて中でその排泄もしなきゃいけなかったりとかさ、なんか そういうこととかって、なんかやっぱこう必ずしもやっぱり 豊かさではないし安全ではないっていうさ、
うん
うん、
でなんかだからもしかするとそれが一番アメリカはだからそのフロンティアスピリッツっていうかまあ元々その外から来た人たちが開拓してた場所だからっていうので、うん、なんかある意味それはアメリカの精神に近い生き方っていう言い方もできるのかもしれないけど、うん、でもなんかやっぱそれが一歩間違えるとそのアメリカの精神に近い生き方ってさそれって荒野だった時の生き方だからさ、
う
ん、
そう
だね、 ねその家族でさそのイギリスから渡ってきてさ、
うん、
こう何もない荒野で寝てさ、うん、朝起きたら赤ん坊がコヨーテに食われてたとかさ、うん、そういうことだからさ、うんいやあのだから何だろうこう悪党どもに粛清をみたいなさ、うん、こうアメリカ大陸に着いたぞって言ってさ、うん、あの馬車に乗っかったらさ、うん、それはならず者のさ、うん、あの同じ馬車にならず者が乗ってきてさ、うん、で奥さんは横でその暴行されて、
うん、
でさ自分はもう
半殺しにされ
るっていうようなさ、うん、そういうことだからさそのアメリカのフロンティアスピリッツっていうかさその、
うんうん、
アメリカ的なその自分一人で生きていくサバイバルな生き方ってさ、
うん
う
ん、
そういう側面もあったりするからね、
うん、
あ物理的な意味でのセーフティーがないですからね、
うん、そうだからなんかその、うん、セーフティーがなくなった状態ってでもだからそれって本当に新自由主義的なものとやっぱ繋がってはしまうっていうさ、
うん、
その危うさはだからかなりある作品ではある、
うん、そう、
うん、
そうそうそう確かにそれはそうだね、
うん、
これってさ原作がなんかさ何あの映画とかなり違うみたいに聞いたんだけど、
うんうん、
あ、うん、なん原作はルポルタージュみたいだもんね。
あ、
うん、
でも今作もあれでしたよね。出てくる人半分ぐらい、うん、多分実際の人ですね。ああの役目と、うん、あの、ね、本人役者の名前が一緒だったから、う
ん、あの恋に落ちる人以外は多分あのプロパーな役者さんじゃないですね、
うんうんうんうん、
実際のノマドの人とは、
うん、多分、うんうん、
そうなんか
確かにザ・ライダーもほぼ全員ほぼ全員というか全員かあれ
全員ですね
あれさっき見終わったさっき見たんですけど、
うん、
あのね明日で公開終わっちゃうから、
うん、
マジで全員さ
本人
すごいあ妹も出すと本当に妹なんでしょ
うん妹ですよ
あれすごくないなんか、周りにさあんな何ドラマティックな人間関係のなんか構図がすでに出来上がってるところで撮ったってことでしょ
でだから日本だと功徳とかがやってるね
時なんです
よね、うんうん、そうまあなんかね、でもなんかすごいそのやっぱヒッピー的なとこで言うとさ、
うん、
なんか思ったのが、うんうん、この作品のテーマが貨幣経済の否定ではないと思うんだけど、
うん、
彼らの生き方として、まあ、なんかすごいやっぱりその、
うん、
ギブアンドテイクの関係性っていうのが何度も出てくるっていうのが、
うん
まあ、多分その、うん、この作品自体が資本主義みたいなことを否定してするとかではなくて多分彼らの生き方の中ではそうなんだろうなっていうか、
うんうん、
やっぱりなんかその、うんデイブからね缶切りをもらった代わりにさ、
うん、
鍋つかみをあげるとかさ、
うん、はいはいはい
でなんかこうヒッピーっぽい男の人にさ100円ライターをあげてさそれがなんかまた再開した時に今度なんか石がはめ込んであるなんかライターに変わって戻ってきたりとかさ、
うん、
あとなんかさらに言うと物だけじゃなくてさ、
うん、
そのタイガーパンクして修理工場まで車に乗せてもらったってお礼にこの車の塗装を手伝うとかってさ、
うん
なんかかなりその物にしても労働力にしてもこうかなりギブアンドテイクっていう形でやっていくっていうのがさ、まあ、なんかすごいこの作中ですごい印象的に描かれてさだからそれはある種その、まあ、2つ意味があると思ってて、まあ、なんかその彼らがねこうある意味こう貨幣経済から抜け出した暮らしを模索してる、まあ、だからその厳密にはでも生きていくためにはアマゾンだったりアマゾンの倉庫で働いたりとかそのフードコートのさあショッピングモールのフードコートで働いたりとか、
うん、
そのアルバイトみたいなことはしないと生きていけないんだけど、うん、でもなんか目指すもの本人たち同士の生き方としてはやっぱりその、
うん、
結構ギブアンドテイクで、
うん、
あの貨幣ではなくて物必要なものとか、うん、労働力をその時々で交換するっていうような生き方をしてるっていう意味合いっていうのが一個あるんだろうなっていうのがさ、うんまあ、あと結構その物の受け渡しってこと自体が結構今作の一期一会っていうかさ、
うん
そのまあ、セリフで出てくるさ、あのさよならじゃなくてまた会おうだっていう生き方とかにもさ、うん、なんかまあものすごいそのおやっぱ映像として、ね
うん、
見せるモチーフとしてやっぱ物の物々交換っていうのは、ね
うん、
描かれててやっぱりその、
うん、
100円ライターとか缶切りとかってさ、まあ必要な生活に必要なものだけどさ同時になんかやっぱそれを見た時にくれた人のことを思い出したりとかさ、
うん、
嵐のつながり、まあ
うん
ずっと一緒に、うん、本当にその時その数ヶ月だけ一緒に過ごしたりとかしてるだけだったりするんだけど、
うん、
でもなんかそこでのつながりを感じさせるそのある種の記念品みたいなものを、うん、持ってくっていうような感覚っていうの、うん、なんかだからそこはすごいこう、
うん
うん、映画的だったしいいなと思った部分ではありましたけど、
うん、いや、はい、確かになんかそういうのすげえいいんだけどさ、うん、なんだろうあの、まあ、今作っていうかノマドに限らずのことだと思うんだけどさ、うん、なんかこういう特別な生き方自由っぽい生き方の映画見て毎回思うのがさ、
うん、
なんかそういう生き方そういうライフスタイルに限ってルールめっちゃあるよなってなんか今作も見てまた思ったね。なんかその例えばなんかなんだろうフジロックとか行ったら一番ルールが厳しかったみたいな、なんかそういうなんかこう俺これできるかな目線でちょっと見てたんだけど、
うん、
なんかこう自分がこうさ新人ノマドとしてなんか彼らのなんかこうコミュニティっていうかなんかこう似たようなライフスタイルになった時に、うん、結構厳しくてなこんなら普通に都会で貧乏暮らししてた方がって なんかなっちゃうんじゃないかってみたいな、なんかそういうなんか悲しい見方をしちゃいましたね。ちょっと
なんかでもそれすごいさやっぱりなんかなんか、
うん、
なんだかんだでやっぱりすごいこうさ資本主義的な社会でやっぱりなんだかんだで、
うんうん
僕らがどっぷり、うん、なんか分かるのよその感じは、
うん、
なんか、
うん、
てか分かるっていうか、まあ、分かるわけでもないんだけどなんかその、
うん、
でもこのコミュニティっていうのの中に自分が入っていけるだろうかっていう不安感があるっていうのは、うん、まあなんとなく、
うん、
まあ俺頑張ればいけるかなとか思ったりしたんだけど
頑張る俺は、まあ、山田結構旅するから
割といけるかなとか思ったんだけど、うん、だしなんかあれですよちょっと話はさせるけどあの、
うん、
北海道自転車で大学の頃回ってたことがあって、うんうんかなり近いですよ感じとしては。
うん、
夏の北海道って自転車乗る人とバイク乗る人が、
うん、
まあなんか大勢来てて、
うん、
でだいたい一泊500円とかで泊まれるすっごいボロいそのキャンプ場とか、うん、もう屋根だけしかないみたいなプレハブ小屋みたいな宿とかがたくさんあって、うん、でなんかそういうところで夜泊まるとだいたいその、うん自転車とかバイクで乗ってきてる人たち同士でなんか夜その情報交換とか本当に物々交換みたいな感じになって何もなんか俺持ってたなんかなんかアミノバイタルみたいなのね持っててアミノバイタルみたいなのとそのカロリーメイトみたいなの交換したりとかそういうことがあったりしたしなんかあの感じはすごい北海道自転車で旅行してる時とかに近いなってい、うんまあ、思ったり、まあ、それはそれで別として置いといて、うん、なんかだからごめん全然本題と関係ない話しちゃった、思うのがさなんかやっぱすごいこう、うん、我々はさなんかその、うん、やっぱ60年代70年代のヒッピー的な生き方だったりとかさその資本主義以外の生き方みたいなのがさ、うん、模索されてた後のさうん、あれじゃないですか。あ、ちょっと待ってね。
はい。
はいはい。
どうした？
あ、うん、あれいけてるのかな？いけてる？いけてる？
あ、大丈夫ですよ。
あ、すいません。俺のレコ、あ、大丈夫。レコーダー今一瞬止まってたから大丈夫です。はい。
あ、びっくりした。いつかね、その時が来るんじゃないかと俺すげえ怖いんですよ。この録音方法になってから。
うん、はい、大丈夫でした。あれでしたね。そう。で、なんかやっぱその、60年代、70年代ぐらいのさ、
うん、
そういう、資本主義以外の生き方とかさ、
うん
可能性みたいなのが一時期模索されててさ、うんでうん、それがなくなった後のさその、
うん、
やっぱりすごい日本だとバブルがあってさ、
うん、
そのやっぱ消費することをめちゃくちゃ謳歌するみたいな、
うん
うん、こう生き方になってやっぱこうさ消費社会消費とやっぱりその消費に伴う個人主義っていうかさ、
うん、
その、
うん
自分が好きなものを自分で買ってっていうその、
うん、
生き方みたいなのがさやっぱりその、うん、出てきた時にさやっぱりこう、
うん、
その自分はそこのコミュニティに入れるのかなっていう不安感ってさやっぱり一回そのなんか資本主義全盛であってさ、うん、やっぱりそこで生まれてきた個人主義みたいなものをさ、
うん、
謳歌してしまってるからこそまあ、別に俺らはむしろ謳歌できてない頃だと思うけど、
うん、
でも謳歌できてた人たちの次の世代としてやっぱ俺らの中にやっぱりその消費社会的な個人主義っていうかさ、
うんうん、
の感覚っていうのはすごいあるわけじゃないですか、
うんうん、
って言った時になんかだからやっぱりそこに入れない感覚があるっていうのは、
うんうん、
まあわかるし、
う
なんかやっぱそういうのも経過してるからこそやっぱり貧しさと孤独みたいなものがリンクしてしまったりするっていう感覚もあったりするのかなっていうのは思ったりしますけどね、
うん、
はい、
うん、そうよね。それがなんかさ、高島君が冒頭で言ってた、うん、なんか俺らの世代の映画ではないなっていうのを通じてくれると思うし、
うんうん、なんかだからさ、そのままヒッピー的なカルチャーとかの中で価値観みたいなものが出てくる土壌の中で生まれてればさ、やっぱりなんかその、うん、もうちょっとその何か共同体、その家族じゃない形であるその共同体の中で生きるっていうさ、
うん、
あり方って別の共同体を模索するっていうことはできると思うし、なんか俺はそれはなんかした方がいいなとは思っているんだけど、うんうん、でも同時にやっぱりその一回さ、その共同体的なあり方っていうのをさ、やっぱりその、
うん、
消費によって否定しちゃったタイミングがあったわけじゃないですか、
うんう
ん、でなんかやっぱこうそれを経過しちゃってるからこそ、なんかその家族なんかなんでしょう、このコミュニティだったら人とつながれるかもみたいな信じられさがちょっと一回なくなっちゃったっていうのを経過してるんだよね、多分ね、
うん、そうそう、うん、でさっきのさ、テイラー・シェリダンの話だと、テイラー・シェリダンはもろそこ、そこの断絶をこそ描く人だから、
うんうん
うん、だから結構その世代的な問題っていうのはかなりでかいし、なんか本当に僕らってそのもう本当にこの道しかないっていうね、資本主義っていうこの消費の仕方っていうのがしか生き方がないんだっていうものをもう生まれた時からもうそういうモードとして刷り込まれてしまってるからこそ、
そう、なんかさ、そう言われてもさ、うん、ピンとこないと思うんだけどさ、うん、俺が一番それでピンとくんのが、なんか俺一応大学行って大学出てはいるんですけど、うん、大学入ってる時のなんかこう、まあ、2008年から2012年当時の何、就職オアダイみたいななんか価値観、
うん、
マジでそれ以外なかったんですよ、なんか大学入ってる時のなんかこう、集合無意識もそうだろうし、うん、学部の人たちから言われ、学部の先生たちからとか言われることもそうだろうし、メディアが言うこともそうだろうし、だからなんか本当に、もう本当に生まれてからこの方なんか、
うん、
いわゆるオルタナティブな生き方っていうのを提示されてこなかったなみたいな、うんうん、まあ、自分でそんな意識的に探っていってもないっていうのももちろんあると思うけど、
うんうん、
なんか その何世代間のなんかその感じっていうのはめちゃくちゃ共感します。
なんかやっぱその、まあ、今なんか消費社会云々みたいな話をしたけどさ、うん、やっぱその、
うん、
コミュニティの中で生きてるっていう感覚が持ちづらくなっちゃったっていうのが、
うんうん、
多分すごいあると思うんですよね。だからなんかその、やっぱ60年代70年代ぐらいのなんかそのヒッピーとかってさ、やっぱその家族っていうコミュニティのあり方は否定するけど、家族じゃない形でのコミュニティっていうのはちゃんと模索できてたと思うんだけど、なんかでもその別の形のコミュニティっていうか、そのやっぱそもそものコミュニティ自体が最初にやっぱなかった時にさ、
うん、
その なくはないんだけど、でもなんかその、うん、そのコミュニティの中に自分がいるっていう感覚がもうちょっとやっぱ希薄になってる時にさ、
うん
うん、
なんかやっぱその別のコミュニティを模索するっていうことがやっぱなかなか想像しづらいっていうのは、
うん、
なんか、
うん、
僕らのね、世代の抱えるものとしてあると思うし、まあ、それは例えばそのテイラー・シェリダンのウィンドリバーとかでいうと、やっぱりその、
うん、
その土地に根ざしたさ、そのまあ、ネイティブアメリカンっていうかさ、その一族っていうか血でつながってるみたいなコミュニティ自体の崩壊だったりとかがもうそこで成り立たなくなってるみたいなことだったりもするしさ、なんかって言った時に、でもなんかじゃあなんかその分かんないんだけど、でも孤独なんかやっぱそこでのコミュニティが信じられないから、コミュニティを作らない形で どう生きるかみたいなことはちょっと難しいんじゃないかなっていうのは個人的には思ってて、なんかどういう形でそのコミュニティっていうか、なんかその人とのつながりを持つかみたいなことは結構大事だとは思ってて、なんかだからでもそこを何の共通点で結びつくのがいいのかとかっていうのは、まあ、漠然と思ったりとかはね、してはいるんですけどね、っていうのはありますけどね、はい、
そうね、共通点ね、確かに、
そうそう、なんかだからそれでいうとやっぱ今作の映画の中でやっぱりそのやっぱり 会ってちょっと今度出荷あるから 来なよみたいな感じで来て、うん、でそこでなんかやっぱりあそこの、うん、ああいう風に、まあ、基本的には別々で暮らしてるわけだけど、でも うん、ある種のああいうコミュニティみたいなものの中に入っていけるっていう感覚っていうのは、うん、なんかこう、うん、羨ましいし、でもなんかあれは欲しいなっていうか、あの感覚っていうのはなんか欲しいなってのはすごい思うんですよね、
うんうんうん、なんか個人の避難所としてさ、うん、ああいうね、うん、コミュニティがあると多分救われる人はめちゃくちゃ多いよね、うん、多分
そうね、確かに、うんうん、まあ、日本のね都心部に比較的近い場所でなんかそれを考えるっていうのもかなりあれだけど、
うん、そう、まあ、でもなんかあの個人的になんか それでもなんか結構個人的に絶望というか的に思ってしまうのが、うん、多分あの主催のボブってさ多分 YouTuber じゃないですか、
はいはいはい、
だからあの多分あの炊き出しのやつとかも多分 YouTube の広告収入とかなんだろうなとか思っちゃうと、うんうん、あどこまで経っても資本主義ってね、うん、
より多いなる資本
あの迫ってくるんだっていうので結構暗淡たる気分になりましたけど、
そうね、YouTube、Amazon、
うん、
あとまあ携帯の通信会社とかね、
うん、
あれ携帯電話持ってたよね確か、
持ってましたね一応、
うん、
なんかだから資本主義からは逃れられないんだけど、
うん、
でもなんかその精神性としてなんかその資本主義からどう外れていくかっていうか、
うん、
でなんかやっぱ結構そのハイブリッドっていうかさ、
うん、
資本主義に割とどっぷり入ってる部分もさありつつ、うん、でもなんかそのやっぱりさっき言った物々交換だったりとかさ、
うん、
そのあそこの何祭りって言ったっけ、祭りっていうかその
ぜ、うん、なん、うん、R なんちゃら R みたい なやつだよね、うん、
それは、まあ、アメリカ全土でそれぞれノマドとして暮らしてる人たちがさ、うん、その時期だけ一箇所に集まるっていうのさ、うん、
あのモンスターキャンピングカーみたいな、うん、あそこのさ女子1回シーンみたいな最高でした
けど、ね、あそこ良かったですね、ハワイまで行けるよ
行けねえよって
なんかあそこのさやっぱいろんな車が集まってさ、そこでその、うん、なんか巨大なキャンプみたいなのを形成してたりとかするようなさ、
うん、
やっぱりなんかこうああいうビジュアルとかそのね、
うん、
こう荒野の中にいくつも車が並んでたりとかさ、
うん、
まあ、あるいはだからさっき言った物々交換みたいなものっていうのはなんかある種結構やっぱ資本主義から外れたっていうか、なんかなんならその資本主義がなくなった後の風景みたいにもさ見えたりするようなものっていうのと、そのやっぱりアマゾンで働いてたりとかその観光地でアルバイトしてるみたいなことっていうのはやっぱ結構ハイブリッドで存在してるあり方っていうかなんだろうなっていうのは思うし、まあなんかでも実際リアルにヒッピーを今やるってなると多分ああなるんだろうなっていうか、
うん、
そうね、
うん、
現代でねその何フロンティアだったりワイルドサイド的なことに行こうとするとそこを利用するっていうのは絶対避けられないよね多分、
うん、
でもなんかだから
巨大な資本構造みたいなの、
うん、アメリカでどの程度でもさその正社員っていう雇用の仕方があるのか分かんないけどさ、うん、でもやっぱりでもあれの反面にあるのはやっぱりその正社員雇用じゃないからさ、雇用じゃないからいつでも簡単に首が切れるし、うん、そのあれですよ多分その保険とかさ、
うん、
そういうのにも入れないっていうような生き方でさ、あ、まあ、なんかだからそれはあれですよ、まあ、僕で言うとやっぱウーバードライバーの自由とも結構近いというかさ、
うん、
そのあなたは、まあ、ウーバーに限らずその、
うん、
シェアリングエコノミーみたいな従事してる人はそうだと思うけどさ、うん、それだからねあの家族を覚えた時とかで描かれてるって同じと思うけどさ、うん、そのいやもうあなたは個人事業主だからどのタイミングでどう働こうが自由な生き方ですよっていう、
うん、
でもなんかそこでその自由な働き方で自由な生き方ができますよって言った時に、うん、その反面その自由の代わりにその保証はないし、うん、だからウーバードライバーで言ったら例えばその、
うん、
1日もう本当に毎月フルフルでもう配達しまくればもう月100万とかさ、うん、もう稼ぐ人もいるわけだけどさ、
うん、
でもそれやってる時にさ、まあ、例えば事故にあってさ、
うん、
その1ヶ月ウーバーできませんってなったらその間は一切保証もなく収入が入らないとかさ、
うん、
そういう状況になるっていうさのがあるわけでさ、
うん、
だから結構それと近い感じではあるよね、だから、ね、
うん、
そのあそこでのだからそのヒッピーとしての生き方っていうのはさ、
うん、
やっぱ自由 の代わりにやっぱりそのすごい保証っていうかさその、
うん、
ではない。でもそれが結局だからそれを選んだ生き方でもあるっていうふうなことなんだけど、
うん、まあ、でも、
うん、ごめんなさい、はい、
だから本当にいい社会っていうのはノマドになっても、もしかし、まだセーフティーネットが社会から、用意されてるっていう状態が、多分一番好ましいとは思うんだけどね。
う
ん、
そうね、
うん。本当はね。
うん。う
ん、まあ、そうね。まあでも、それで言うと、今作って、やっぱりそのセーフティーネットとして、ノマドではあるけど、うん、結局、その、ノマドになったことによって、うん、その、捨てたはずのさ、捨てたっていうか、うん、そこからは外れたはずのやっぱ家族っていうコミュニティがあったからこそ、うん、やっぱりそのファンは最初にあそこでは助かったっていうことはあったと思うしさ、うんうん、なんかでもすごい後半ちょっと描かれてたのがさ、
うん、
その家族っていう形での共同体のあり方と、
うん、
そうじゃない形でのノマドっていうあり方っていうのは結構その対比して描かれてたというかさ、やっぱり後半そのデイブっていうその途中までノマドをやってたけど、まあその息子に帰ってきてほしいっていうふうに言われて家に戻った男の人っていうのがいて、で彼にね、だからその主人公のファンはさ、まあ結婚をまあ申し込まれるわけだけどさ、だからそこでそのもう一回家庭に入るっていう可能性も提示されつつもやっぱりそこに入らない、うん、でさらに言うとその前段階でさ、うん、その普通に結婚して普通に暮らしてるその姉夫婦っていうところにさ、うん、入っていった時にさ、
うん、
そこでのそのこう家族との距離感っていうかさ、
うん、
なんかやっぱりその、うん、家族っていうコミュニティの生き方っていうのと結構そのノマド的な、
うん、
こう、まあ、ある意味個人一人で生きる生き方でありつつ、うん、でも緩くつながる、うん、緩いつながりは持ちつつ一人で生きるっていう生き方っていうのが結構対比されてて、うん、結構なんかだからそのすごい後半サブテーマみたいなもので結構家族っていうものに対する生き方に対するちょっとある種の批判じゃないけどそこから抜けていくみたいな感覚があったなとか思ったんですけど、そこら辺どうですか何か思ったのありますか。
そうね、
うん、
まあまあ、まあ、まあ展開自体は別に何だろうでしょうねって感じだったけど、
はいはいはい、
まあ「ノマドランド」って映画やるぞってなった時から、うん、あそこで何かさ最後さ「家族になって幸せに暮らしましたとさ」で終わるわけねえだろみたいなのがあったから、
うん、
そうだからそれあったから俺割と何か「オチどっちだっけ?」みたいな感じにちょっとなっちゃったんだけど「
うんうん、
でしょうね」みたいな、何かいい意味で印象に残んないみたいな何か、うん。
ちょっと今一旦方になったのでちょっと上げに行ってくるので、
ああちょっとください。はいはい、
はい、
いやでもなんかあれですよね、うん、この作品結構良かったのがちゃんとそのデビットみたいに家庭に戻る人もありだよっていうのが示されてる時点は、うん、そこはなんかすごいフェアだなとはすごい思いましたよね、うん、なんか
そうね確かに、
うん、
デビットのあの家庭もさ、うん、なんか、うん、温かかったけどさ、うん、なんか、うん、本当に大丈夫ってなんかちょっと何あ息子のさ家に居候するわけじゃん、
う
ん、一旦ノマドでステースみたいに行ってさ、うん、出てったと思っ、うん、いきや、
うん、
さやっぱり帰ってきますっつって、うん、親父がね、うん、新しく孫とかも生まれてる状態の家に戻ってくる、
うん、
あなんかそう今ねそのデビットのさデビットがこう息子の家にさ新居なのか分かんないけどに、ね、出戻りしてきたじゃないですか、
はいはい、
なんか見た目上はさ温かく迎え入れられてたけど本当に大丈夫かなってちょっと一抹の不安は残るようなってい
う。どういうこと。
いやなんかずっと住んでたらさなんか何あれ好き勝手にだってデイブはさ家を出てったわけでしょ、うん、ある種、
うん、
何お前今孫生まれたからっつって戻ってきてみたいななんか大丈夫かなっていうのがすごい、うん、
まあでもあれは多分病気して多分それを息子が聞いて、
う
ん、それで多分戻ってきてくれって言ってからだから多分、うん、一応家族の合意はあると思うけど、うん、
あるか、
うん、
いやねそんなこと考えたくないけどさなんかね、うん、なんか高齢者の行き場所みたいな感じでさ、うんなんかどうしてもさこうなんかちらつくわけじゃないですか、うん
うん、なんかだからそこで思ったのがさ、
うん、
なんかその、うん、デイブが こう元の家族にさ割とスッと入っていってさ、
うん、
なんならある種その一家の長っていうかさ、
うん、
的に家族の中に入れてた。それはなんかあの、うん、ターキーを切り分けるシーンでの席の位置的にさ、うん、一番その真ん中の席に座ってたのがデイビーになってたからさ、
うん、
だからなんかその家を出てった人だけど結局父親としてまた家族の中に戻れてる感じがデイブはあったのに対してさ、やっぱりそのファーンがまあ姉の家にさ、
うん、
その戻って、まあ、要は実家に帰った時のさ、
うん、
居心地の悪さみたいなのっていうのはさ、
うんう
ん、なんか結構そこの男女差っていうのはうっすらあるよなっていうのはちょっと思って、やっぱりその、
うん、
父親として家に戻れるデイブはやっぱりそこでその選択肢としてノマドではなくて家に帰るっていう生き方があったけど、
うんうん、
やっぱりそのファーンがさその、
うん、
お姉ちゃんとその2人で喋るシーンとか、
うん
まあ、すごい印象的だったけどさ、
うん、
そのあなたはなんかすごい変わってるみたいな風に、
うん、
なんかその言われてるけどそうじゃなくてちょっと人より勇気があるってだけだったっていう言い方をしてさ、うん、でだからそれはそのでだからあなたが羨ましかったって言い方をするんだけど、それはその姉からするとさその自分普通の人生だから誰かと結婚して家庭の中に入る、うん、いわゆる妻として家庭の中に入るっていう生き方をした自分がいるけど、でも本当はそうじゃない生き方をしたかった自分っていうのがいるけど、うん、でもやっぱ自分がその生き方を選べなかったっていう時に、
うん、
でもとはいえなんかその自分が行きたいように家を出てたそのファンの生き方っていうのをすごい羨ましいと思ってたっていうのを、まあ、その女性2人が2人だけのシチュエーションで話すっていうシーンがあって、なんかって言った時になんかやっぱりこう、まあ、デイブは家に戻ることをね、
うん、
選択するわけだけど、うんまあ、でそのデイブに家族にならないかっていう風に言われて、
うん、
でそれを聞いてからさその、うん、やっぱり、もう一回旅に出るっていう選択をさ、うん、ファンがするっていう時にさ、うん、やっぱりなんかうっすらとそこにその男ってとしてとか父親として家族に戻ることができることと、やっぱりなんかその女性でもう一回家族の中に戻っていくことのなんかその受け入れられ方の視界があるのかなとかはちょっとうっすら思ったりとかはしたっすけどね。
ああそういうことか。一回なんかそのフリークアウトじゃないけどさこう何ドロップアウトした女性の方が男性に比べて戻りづらい構造みたいな、
うん
まあ、確かにあるのかもそういう、
まあ、もちろんね、なんかその元々の実家をそもそも出てって、うん多分 家なのか分かんないけど多分あれに近いですよね。なんとなくだけどあのなんだっけネットフリックスのあれの、白人
ヒルビリエレジ
ーヒルビリエレジーのさおばあちゃん的な感じだったりするのかな、
うん、
な
ん
か
ああ
ね、なんかだからっていう経緯も含めてちょっとまたデイブとは違うっていうのあるかもしれないけど、うん、でもなんかやっぱすごいこう、うん、あそこのさ、まあ、あとお金借りに行ってるっていうのもあるんだけどさ、うん、ああそのパーティー、うん、2つのパーティーっていうかさその、うん、ファンが家に帰って、うんまあ、姉が家に行った時のさ、うん、その姉夫婦とさその姉の夫の多分仕事仲間っぽい夫婦とのホームパーティーの中での居心地の悪さっていうのもさ、やっぱりその、うん、デイブの、 その感謝祭かそのターキーを食べてる時の家族の受け入れられ方っていうか、
うん、
本当にお父さんっていう感じでそこにいるっていう、
うん
そのまあ、居心地の良さっていうのの違いっていうのは、うん、結構なんかあるそこになんか精査は多少あるんじゃないかなみたいなので、ね
うん、
思ったりとかはしたりもしましたが、
うん、
はい。
まあ、あと多分ファンに実施、あの子供とかがね、いればまた、こう、戻るっていうところもあったのかもしれない。デイブにはそれがあったからあれだけど、ファンはそれがなかったからっていうのもあるよね、多分。
確かにね。
うん。
これはそうですね。
うん。
はい。あともちょっと全然映画としての話なんだけどさ、
はいはいはい、
うん、
なんかでもあすごいやっぱクロエジャオめちゃくちゃうまいなと思ったのがさ、
うん
まあ、色の使い方が本当にうまいですよね、うんうん、なんかそのやっぱさその基本的に何か劇的なことが起こる わけじゃないじゃないですか。だからなんかやっぱ、そのでも何でもない瞬間っていうのが、まあ、ものすごいその劇的なものに見える、まあ、その例えばザ・ライダーのラストとかもそうだったけど、やっぱああいうのの色の使い方ってめちゃくちゃうまいなと思ってて、ザ・ライダーだとやっぱ最後すごいちょっとこう白っぽいっていうか、すごいなんかこう画面全体にかなり光が溢れたようなあのビジュアルになってるっていうのが、まあなんかすごいそこが何でもない、じゃあ帰ろっかって言って帰るだけなんだけど、あのなんか劇的なように見えるってやっぱ結構そういうのあると思ってて、で今作もやっぱこう最初基本的に主人公が住んでるエリアっていうのがこう寒い感じがする色っていうかさ、まあ冬ってい
う
のもあるんだけどさ、白黒グレーあと、まあ、青に近い色で構成され、ずっとされてたと思うんだけどさ、まあ、その主人公がで自分の街を出てで旅を始めましたってなった瞬間からさ、やっぱりその青空とその晴れた空の下の青空とその茶色の土っていうのがさ、ずっと広がってさ、でその後にキャンプにたどり着いてからさ、結構長回しでさ、彼女がそのキャンプの中を散歩するシーンがあるんだけどさ、そこでそ の,
あのバギーが左から来る、
そうそう、そこで夕日が映るんだよ、で夕日が映るところでの夕日っていうのが多分この映画で一番最初のいわゆる画面全体が暖色っぽいっていうか、あったかい色になるのがそのシーンなんだけどさ、こう映画始めて見始めて多分そこが15分20分ぐらいのタイミングなんだけど、そこで初めてその、まあ、15分ぐらいかのタイミングでそのさ、画面全体に初めてあったかい色が入った瞬間がさ、何でもない、本当に彼女がさその、キャンプの中を散歩してるだけなんだけどさ、なんかそこにものすごいこうなんかドラマチックさっていうかさ、そのキャンプ場っていうのがものすごいなんかこう奇跡のようにね、そこの色が立ち上がってくるっていうのはね、ああなんか本当にクレオジャオなんかこういうのうまいなとかっていうのを思いました、ね、
いやクレオジャオさんマジさ、なんかあの、何月とか太陽とか、ま、マジックアワーとかの撮り方とかさ、あと何あの広大な景色の撮り方、神がかり的にうますぎない、あの今作もさ、まず最初の何あの荒涼とした荒野のさ、なんかこう、道がどこまでも続いていくみたいなさ、カットさ、別に俺そんな超でかいスクリーンで見たわけじゃないけどさ、こんな遠くまで続いてんのみたいなさ、なんか本当になんかあのリアルなアメリカの大地を見た時のなんか感動みたいなのがすごいあって、ザ・ライダーとかでもさ、なんかそのなんだろう、割と始まって20分くらいのところでさ、あの何あの障害を負っちゃったやつをさ、なんかこう、まあ、弔うって言うと死んだみたいだけど、まあ、こうやつのためにさ、みんなでこうなんかギターとか弾いて祈って歌ってあげるシーンのさ、あのなんだろう、その荒野の中でのなんかあの空のちょっと青紺色っぽいところに月が浮かんでる感じとかさ、ザ・ライダーでは、まあ、あと朝日なのか夕日なのかさ、なんか分かんないけど、マジックアワーでなんか広大な土地に主人公がいて馬がいるみたいなところとかめちゃくちゃ撮ってたけど、マジで抜群にうまいよ、
なんかさ、しかもクロイジャオの場合、それがそのドキュメンタリーとして機能してるんじゃなくて、ちゃんとその映画としてあの ストーリーっていうか物語全体にこう有機的に絡まってくるのが、なんかそこが本当すごいなと思うし、あのなんかさ、あの焚き火焚いてて、あのスワンキーを忍ぶシーンでさ、焚き火が焚いててさ、でその後火の粉が回ってさ、ちょっと上にカメラが向いてっていうシーンとかさ、あれもうドキュメンタリーじゃん、絶対ないじゃん。そうそう、ああいうのとかなんかやっぱりこうね、あのその本人たち使いつつもちゃんとこう演出とか、あのカメラワークとかでそのちゃんとこれが劇映画ですよってこうちゃんと提示していくのはすごい、あのうまいっすよね、本
当に構図鬼だよねマジで、
いやなんかさ、まあ、冒頭で名前出したからじゃないんだけどさ、なんか多分これが広和も多分近い感覚ではあるんだけど、でもなんか是枝裕和よりいわゆる劇映画っぽいなって感じがもうちょっとあるよね、
そう、
クロエジャオの方がそう、
うん、
なんかでもそう、それがどこから来るものなのかわからないんだけど、その感じはすごいあるし、でもなんかやっぱそのなんだろう、なんか働いてるシーンとかの、なんか何でもない、なんかその例えばこうさ、落ちてたさ、なんかパンツみたいなのさ、とかさ、やり合うシーンとかさ、あとなんか、あそこの、なんか、こう、観光ツアーみたいなのにさ、同行するシーンとかってさ、ある瞬間まではすごいドキュメンタリーっぽいんだけどさ、
そうですね。
ファンがさ、その一人ちょっとツアーのさ、 ガイドの列からちょっと外れてさ、うん、その岩場の中をぴょんぴょん歩いていくシーンとかっていうのさ、うん、まあ、ものすごいそこは劇映画っぽかったりするわけでさ、うん、なんかやっぱりそのすごいドキュメンタリーっぽい瞬間とな、うん、っぽい空気感だったり距離感の瞬間と、うん、あ、なんか今劇映画的にすごい決定的に美しいなっていう瞬間が両方あるんだけど、なんかそれがこう、うまくミックスされてるというか、
そう、シームレスで、だからなんかこれだ広和作品見てると思ったらいつの間にかテレンス・マリックになってたみたいな、なんか、まあ、マジックアワー使って対応してるっていうのもあると思うけど、
うん、
あれあれあれあれみたいな、なんか、うん、実際の人たちを使ったドキュメンタリーと思ったらあれあれあれみたいな、急になんかあの大地本来のなんかこう色合いと雄大さみたいな、なんか世界のなんか広さみたいな感じになるから、
うんうん、
びっくりするよね。うん、
それはすごい、いや、なんか、うん、いや、すごい監督だなっていうのはね。
はい、本当ね、うん。
今度マーベル撮るんだっけ？
うん、エターナルズ。もうこう、うん、今年の後半公開でしょ確か。
ね、なんかあんなさ、何、ちょっと、うん、何パキパキした絵作りのマーベル作品とどうね、作家性がミックスするのが不安だけど。
今のところ全然想像つかないよね。
うん、しかもなんかこの間なんかツイッターでなんかあの多分わかん、まだ制作決まったかどうかはわかんないんだけど、なんかちょっと流れた情報としてその次回作がなんか SF かける西部劇かけるヴァンパイアものらしいよ。なんか
なんだそれ、バカが考えた、
タランティーノだよデスプルーフと2本立てとかで書かれ
た、ああ、うん、そうね、プラネテラーか、うん、フロムダスクティルドみたいな、うん、
っていうのを見てなんかやべえなと思ったんだけど、
うん、すごいなんかね、それもなんか是枝裕和が新仮面ライダー撮るみたいなことじゃないか、何か他ありますか。
まあそんな感
じですか、ね、あ、でもなんかあのザ・ライダーと比較じゃないけどさ、あのザ・ライダーってほぼあの主要メンバーは全員役者じゃないじゃないですか、
うん、
でそっちの方がやっぱドラマチックなものをやるんだなっていうのは あの思った。なんかそのプロパーな人を使わないからこそできるそのドラマチックさみたいなのを、
うん、
なんか等身大のドラマっていうのを多分描けてるのに対して、うん、なんか今作 あのフランシス・マクドーマンドって基本的にはだからその彼女の問題も基本的にはあるんだけど、どちらかというと観客をライドさせる、あの、うん、でノマドたちの生活を見せるっていうさ、あの、うん、ところに重きを置かれてるから、だからなんかそこでそのプロパーな役者を使った方がこうドラマチックではない作品を、あの、格好好きだけど、ドラマチックじゃない作品を作るのは、やっぱりなんか、この、役者使いがこう一貫してるなというか、は思いましたね。うん。
確かに。
そうですね。うんうん、
うん、
うん。
そう、ザ・ライダーさ、なんか、めちゃくちゃドラマチックなことやるじゃないですか。なんかさ、うん、あの、実際にそういう目にあった人たちにこういうシーン描いていいのかみたいなさ、ぐらいさ、あの、ね、あの、何一回脳に怪我をした主人公とさ、うん、もうかなり重度障害を負ってさ、なんか半分寝たきりみたいになってるあの友だ、なんか先輩か友達とさ、うん、なんかこう一緒にこうなんか練習する、病院で練習するシーンとかさ、
うん、
なんかちょっとあまりに何ドキュメンタリスクすぎて大丈夫みたいな、ちょっと不安になったけどね、見てて、
うん、
いや、でもね、なんか
ドキュメンタリックなんだけどドラマチックで、
うんうん、
実際やっぱさ、あのザ・ライダーだと主人公の馬の扱いのうまさとかさ、
うん、
徐々に慣らしていく姿っていうのがさ、うん、やっぱドキュメンタリーじゃなくてドラマの作劇上ちゃんと意味を持っていくっていうのがさ、
うん、
意味を持っていくし、そこでそのやっぱり彼の生き方はやっぱ馬なんだっていうのが、
うん、
やっぱりその、うん、ちゃんとビジュアルで伝わってくるっていうのは、
うん、
まあ、うん、本当にすごい映画ですよね。
うん、
うん、
だからなんか今作も結構ドラマチックなのはやっぱそのプロパーな役者さん使ってない方、人たちの方がちゃんとドラマチックに描いてるっていうのが結構スワンキーだったりとかさ、うん、あのね、多分やっぱ一番ドラマチックな人があのプロパーな人使ってないっていうのはなんかすごい示唆的だよなと思ったりね、
もちろんね、フランス・マクマドーマンドも結構やっぱお茶目っていうか、なんかすごいこうお茶目っ気があるし、 はなんかすごい、うん、あのスポーツ用品店のさ、
うん、
あのベンチプレスの椅子で寝ちゃったりとかさ、うん、サイするとか、うん、あとなんかの八除けのさあのネット一人でかぶってみたりするとかとかさ、
うん、
なんかすごいこう結構お茶目な感じでさ、
うん、
あとね、うん、あのクリスマス
ワニの
そうワニのとことかね
あーデートシーンあのデートシーンなんかもう5分くらい見た
かった思うけどすごいやっぱ青春映画だったよね本当に
そう、うん、青春映画、うん、
だって恋愛の友情あるんだよ、
うんうん、
しかもでもでバイト先でさバイト先であの感じ、うん、ね
あそうだよね
いや本当そうだよね、うん、あれなんかさデートシーンさほぼさなんかあのウェーブスのさ後半のあの、うん、なんかルーカス・ヘッジスとのなんかデートシーンとかなり似てたから、うん、ティーンのなんか動物園行ってイチャつくみたいな、うん、なんか
いやなんかだからやっぱねあのいくつになっても青春はあるというう
ん、
うん、
本当ですよ
本当ですよ
ことなんですかね、
うん、はい
まあ、とにかくなんかクロエ・ジャオのなんか演出を、うん、役者演出法で今一番知りたいかなってちょっと思います、
うんね、
なんかどうやってんのみたいな、
うん
まあ、インタビューとかたくさん出てるのかもしれないけど、うん、
でやっぱそれすごいやっぱザ・ライダーで特に光ってたよね、
うん、
だから区族がさ結構同じ作り方っていうかさ、うん その、
うん、
そこの場所で実際に生きてる本人にさその、
うん、
まあだから区族ってかあれだあの区族のサウダージが同じ取り方なんだよね、
うん、
だからその実際に都市に住んでる人たちに、
うん、
あの取材してで取材をもとに台本を書いて、うん、その人本人に演じさせるっていう取り方をしてるけど、うん、やっぱりなんかね区族好きだけど、
うん、
あのそんなにドキュメンタリーっぽくないっていうかなんかちょっとどうしてもねあの、まあ、人にもよるんだけど、
うん
なんか演技が下手な素人の人がやってるようにも見えちゃったりとかするのだからもちろんでもそれは本人の存在感があった上でなんかこう明らかにプロの役者にはない存在感を出してる人もいるんだけどやっぱり人によってはそのちょっとやっぱ演技が下手な人に見えてしまう瞬間とかあったりするんだけどなんかでもザ・ライダーとかやっぱその感じ一切なかったからさそのなんか どういう風にやってんだろうってのはすごい気になる部分であるよね
確かに、
うんうんはい
まあ、あとザ・ライダーの、まあ、ごめんなさいさっき見たので1個だけ感想で言うとさやっぱさ何あの、まあ、すんげえ単純なさ映画の初歩的なテクニックだと思うけどさ、うん、ザ・ライダー界でも言われてるかもしれないけどやっぱあの、うん、主人公がさあの終盤でさなんか車で運転して病院から帰ってくるシーンの撮り方とかさ、
うん、
散々さなんかあの何馬にライドしてるシーンを見せてからのさあの、
うん、
何ちょっとアップ目でさ、
うん、
今まではこうもちろんさ馬だからこう周りの景色が開けて見えるけど車の車内ショットだからこうフレームでさこう画面がこう詰まって見えての主人公のショットで行き詰まってるからのなんか泣き崩れてなんか車止めちゃうシーンとかのうまさ半端なかったですねあそこは、うんまあ、それだけなんですけど
あでもさなんか今作見てて思ったけどさやっぱりさアメリカ人にとって車って馬なんだなって思った、
う
ん、
ああ
そうね
いやそうだからそうう
んもう無機
物。ザ・ライダー見たときに、その、うん、うん、何あの、お前、馬は乗れないけど、車乗れんじゃんみたいなさ、うん、なんかその、
はいはいはい、
車イコール馬っていう、その、うん、それこそアメリカ的な考え方じゃダメなの、うん、ってちょっと思ったんだけど、
うん、
でもザ・ライダーのあのシーンは、あ、やっぱ違うみたいなさ。
うん、あ、そうね、うん。
そう。散々今まで馬でさ、なんかこう、何もうすんげえ綺麗な雄大な荒野を走ってるシーンを見せられてるからさ、なんかいや違えわみたいな馬、
う
ん、この人は馬じゃないとダメなんだってのが一発で分かるっていう、
まあ、確かにザライダーは本物の馬と触れ合っちゃってるからっていうのはあるけどでもなんか今作においてみんなさ名前もつけてるしさなんか、うん、あのなんか無機物じゃないんだよねもう、
うん、
精神性として、
うん、
だからなんか、うん、その辺もさすごいフロンティアというかさ西部劇に戻ってるみたいな感じはありましたよね、うん、
だからそのさ車がさその一回壊れて修理に出した時にさ、
うん、
もう私の生活用具が全部一式入ってるから売れないっていう言い方もするんだけどさ、
うん、
でもやっぱりなんかそういうその唯一無二のものっていうかさ、
うん、
買いが利くものじゃなくて自分が乗ってるものっていうのに対するなんかその愛着の強さとかも含めてやっぱり馬っていうかこう、
うん、
に準ずるそのものっていうかさ、
うん
ね
うん
まあ、あるよねなんかねこう、
うん
それはなんかやっぱある意味でそのいつ自分が死ぬかわからないそのフロンティアをサバイブ して移動するための手段としての、まあ、だから、うん、西部開拓時代で言えば馬であり、
うん、
車ってこと、今で言う車ってことになってくるんだろうけど、うん、そう、なんかやっぱその感じは、うん、なかなか、ね、やっぱ日本人だと車に名前とかは多分つけないと思うんです。だ
からそうね、あんまつけないよね。たまに楽器に名前つけるやつとか、
はいはいはいはい、はい、
そう、それは思いますね、
うん、
はい、
そんなとこ、
そんな感じですか、
はい、
うん、感じですかね、はい、
うん、ちょっとトイレ行ってくるんで、あの告知とかお願いします。
はい、あのこのポッドキャスト、すいません、なかなか更新できてませんが、はい、有料版あります。あの月額300円からで、あの有料版ありますので、よかったら入っていただけますと嬉しいです。
はい。
あと、あのちょっと次からね、ちょっとまたちょっとメール募集とかも、あのまたやりますので、うん、
はい、
よかったらメール送っていただけると嬉しいです。
はい、
はい、アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です、29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある、DM フォームから送っていただいても結構です、という感じですかね。
はい、
はい、で、あと、個人の告知ですが、
うん、
私、KTY という名前でラッパーやっておりますが、まず、4月の、14日に、ヒラックさんというトラックメーカーの人と作った、オフ・ザ・ブックっていう、ブックオフの曲が、
うん、
まあね、本を売るならブックオフの部分をサンプリングした結果、サブスクのやっぱ申請に通らなかったので、あのとりあえず YouTube で曲の方を、あの MV にしたやつで、あの公開しますので、うん、よかったら聴いていただけると、結構なんか、なんだろう、いい、結構いい感じの曲になってると思いますので、うん、よかったら聴いていただけると嬉しいですっていうのと、あと4月18日にですね、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、まあ、なんか今ちょっとずつ進めてるちょっとユニットがあって、今水の旅人っていう名前でとりあえず4月18日に出るんですけど、水の旅人、
小林信彦の映画、
そうから撮ってなんだけど、なんか、
うん、
俺は水の旅人っていう名前はあんま好きじゃないから、てかあの
つけんなよ、じゃ
あの
つけんな、
俺がつけた名前じゃないんだよ。だからそのユニット自体は、あの本比較的に指導するときは別の名前でやるんですけど、とりあえず4月18日の段階ではまたちょっと、うん、万全のメンツでやるわけでもないし、ちょっとまだデモの段階の曲をやるので、うん、水の旅人かっこ仮みたいな感じで、
うん、
やります。場所が、渋谷のセブンスフロアというところで、15時から、
景色がいいところ、
そう、うん、で、なんかその日のイベントがライブ、僕ら含め2組とあと DJ と、結構なんかね、
うん、
フリーマーケットっていうか、それぞれ自分で作ったものとかを、アーティストの人が売るマーケットみたいなののイベントの中でやる、なんか大平瑞希さんとかね、アーティストのなんかグッズとか置いたりとかしてるみたいなので、よかったらちょっとなんか、なんだろうな、軽くフリーマーケットに遊びに来るみたいな感じで来ていただけると嬉しいです、うん、はい、なんかもし行ってもいいよっていう人いたら、僕のツイッターアカウントの方に DM とかくれると嬉しいです。はい、そんな感じです。はい、テキストなんかあります、
はい、金内射撃ですけど、私がこの間までやってた盛る夏の日と書いて聖火日というね、僕が一個前まで住んでいた団地を使った演劇など活動をやっていたユニットがあるんですけど、今ね、めでたくねえよ、第一次活動終了、団地退去に伴い、
はい、
まあ、ノマド、ホームレス、ハウスです
ね。いや、住んでんだろ、普通に。住んでんだろ、
いや、今はアナザーハウスなんでね、ここではいろいろできないので、まあ、各種、ハウスレスになってしまった、どう活動していこうかということを今、絶賛模索中ですので、よかったら、盛る夏の日と書いて、聖火日のツイッターアカウントなどをフォローしてもらえると嬉しいです。
はい。
ぐらいですね。
はい。はい、
そんな感じですかね。
はい。
はい。
じゃあ本日は相手は私のこと、
金内武と
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。